ということで、底辺文化系トークラジオ29歳までの地図第307回ということでね、
はい、
ございますが、はい。いや、ね、なんか、あれなんですよ、
はい。
ハロウィンだったじゃないですか、
はい、
この間。
あ、はい。
あれ、ハロウィンの時に僕、友達の引っ越しを手伝っていて。
うん、
で、まあ、僕は引っ越し先のお家の引っ越しで手伝ったんですけど、うん、その時に昼になんかちょっとコーヒー飲み行こうかみたいな話になって、うん、コーヒー飲み行ったんですよ。
うん、
コーヒー飲み行ったらなんかちょっとおしゃれなね、
うん、
コーヒー屋さんみたいになるから、うん、コーヒー行ったんですよ、
はい、
たらコーヒー屋さんの真ん中に、
うん、
松村、
うん、
国あのたけしの名前国広、うん、
あ、はいはい
はい、松村国広がいて、うわーみたいな、松村国広だと思って、
おいらの前が全部黒沢さんなんだよな、
そう、松村国広がいて、あーと思って、
うん、
でも松村国広がいて、でもなんかそこがね、なんかあのペットを連れて行ってもいいコーヒー屋さんなのよ。で小型犬とかが結構いて、うん、で店員さんがしかもハロウィンだからコスプレをしてて、でしかもそのコスプレ結構良くて、
うん、
なんかあの何回か言ってもしれないですけど、僕あのコンセプトがないコスプレって非常に嫌いなんですね、
うん、
ハロウィンのあのとりあえずナース服に、
あ、血のりみたいな、
ゾンビとか、
うん、
お前は何みたいな、
うん、
サイレントヒルじゃない、
どういう何みたいな、まあ、まあ、やっぱナース服に染めたらまだいい、
うん、
なんか今年いたか分かんないけど、
うん、
まあ、今年だったらどうせ多分鬼滅の刃のコスプレしてる人とかいるでしょ、
うん
うん、
鬼滅の刃にゾンビメイクみたいな、
うん、
鬼滅の刃にゾンビメイクはいいのかな、一応いいまあまあそっかいいのかなでもなんかほら、いいじゃないですか、なんかこうブリーチにゾンビメイクとかさ、
あ、
お前は何みたいな、だブリーチのコスプレをした人がゾンビに噛まれたっていう設定なのに、うん、それともね、黒崎いちごがゾンビ化したみたいな、そういう設定なみたいな、なんなみたいな、
ただでさ死神でね、
そう、
手一杯
なのに、お前も死が二重になってるみたいなお前は死神なのか、なんかその動く死体なのか、どっちだお前は、なんか死の何を司ってるんだみたいなさ、なんか嫌いなんですよ、そういう、なんかとりあえずゾンビメイクしてる、うん、感じのコンセプトがプレプレのコスプレ系なんですけど、
う
ん
う
ん、
だってもうあれじゃん、基本的にナンパしに行く人たちっていうのはさ、
ね、
もう腹からその、いやだって顔が分かんなくなるけどガチメイクしちゃったらもうさ、う、ね、ナンパどころじゃなくなっちゃうから、イケメンとか、まあ、美女であることは分かるけど、
うん、
まあハロウィン楽しんでる感はある程度の可愛いコスプレ
でしょ、全集中エロの呼吸なわけでしょ、うん、
いやそれ
そういう
それはちょっとよく分かんない
うちの方エロの呼吸みたいなね、何柱が立ってるのか知りませんけどね
おじさんです
よね感じだと思うんですけど、それは置いといて、でそこの、あの店員さんがなんかね、あのドクロのメイクをしてたんだけど、うん、それがなんかね、あの結構メキシコの、うん、あの死者の日みたいなメイクを、
うん、
こうちょっと顔にしてて、うん、で頭になんかねミッドサマーみたいなね、
うん、
花冠を着てて、うん、なんかねすごい
死の王だ、
そうね、そうおしゃれだったの、おしゃれだし、なんかでもめっちゃハロウィンだったの、うん、
マジのコープスペイントしてきたの、
あ、めちゃくちゃいいと思って、
うん、
で入って、でもなんかもう中の状態がもうね、
うん、
松村邦明もなんかデーンと、
うん、
鎮座増しましてるんだけど、なんか他にいるお客さんも完全にも犬の方になんかね、犬を、あー、
うん、
あーってなってて、
自分の犬を、
いや、なんかお互いの犬とかわーってなってて、で靴に来た人とかもなんか割とこう、あ、触ってもいいですかみたいな感じで、
うん、
でもうなんか松村くなんかさ、注目すべきポイントが、
うん、
松村国広、
うん、
国広、
うん、
子犬、
うん、
ハロウィンの人、
うん、
なんか3ついて、なんか店の中の状況的に、
うん、
なんか松村邦広が一番なんかこう
地味に
どうでもいい感じになってて、
いや、まあ、うん、最近あまり見かけなくなりましたしね、だいぶね、
そうで、なんか僕もね、ちょっとなんか前回犬がうんたかとか言ったじゃないですか、
うん、
でもここぞとばかりでこれは犬になれるチャンスだと思って、
うん、
超触ったの犬、
うん、
超触ったってか犬触ったんですよ、
うん、
こうやってわーっつって、うん、手とか舐めてきて、うん、
はい、
あーっつって
犬
舐めてきてると思って、
うん、可愛かったですか？
あの、多分、可愛いか、可愛いと思ってた。
うん、
俺の心は。でも、可愛いと思ってたし、あの、可愛いと思うように頑張った。
ただ
でもなんかすごい、でもね、その時、ノイズだったら、こう、犬を触りながらね、
うん、
横に、いや、松村邦広はいるわけよ。
うん、
でもなんか、今、俺と武木さんぐらいの距離、
うん、
で、松村邦広、うん、そんな広い店じゃないから。
うん、
国広がいて、なんか
大きい人ね、
う その前でなんか俺こう犬をね撫でてる状態がなんかこうさ、どういう気持ちで松村邦弘がいる、なんかもう隠してないわけ、松村邦弘であることを、なんかもうでんって言って、
ま、あの店にいる人たちはみんな何、そのもう気づいてるわけ、
え、なんかわかんない、もしかしたら
常連さんみたいな、
こう松村邦弘も常連だから知ってるのか、うん、松村邦弘さんですよねみたいな、松村邦弘ために終わった後なのかわかんないけど、なんかもう誰も松村邦弘に触れてないわけ、しかもなんか、そう、
うん、まあ、うん、正直こんな言い方するとあれですけど、こう出会って、うん、そんなに嬉しいわけでもない芸能人ってやっぱりいるっすもんね。
でもなんかでもこう犬でさ、なんか俺はすごいこうもう松村邦弘がもう、まあ別になんか芸能人だから反応されても変だと思うんだけど、だから、あ、犬だみたいな、犬だねみたいなこと言ってて、でも横にこうでも芸能人もいてさ、なんかすごい不思議な気持ちになりながら、
確かにね、そう、あのそんな詳しくない芸能人に会ってしまった時ってどういう反応したりかマジで分かんないですよね、
う
ん、
そうですね、
そんなに世代でもないじゃん松村、
まあ、バラエティーで結構、まあ、この90年代でもめっちゃ見てたけど、うんうん、でも何に出てたっけみたいな、
そうね、別に俺らが子供の頃になんかその大スターだった芸能人とかじゃないじゃん、うん、絶対に、うん、だからなんかちょうどこう別にどうでもいいっていうか、うん、俺昔なんかあの親から突然なんかあの電話してる親からなんかグッチ雄三のディナーショーのチケットが手に入るらしいんだけど、うん、いるかって言われて、うん、いらねえと
思って、まあ、グッチ雄三だったらみたいな、
超楽しい、
いや 俺はだからその NHK 教育とかの、はいはいはい、あるの見てなかったから、
ハッチポッチ見てない、
見てなかったからその全然ピンとこなかったから、うん、そうっすかと思ってたけど、だからそういうのことじゃないですか、
そうなんですよ、
世代か世代じゃないかみたいな、
なんかあんまりさ芸能人のプライベートを見たことをさ、うん、言うのってよくないけど言っていいかな、うんうん、
まあまあまあ別にだって普通にね、だって公共の場にいたわけですから。
いいですか。なんかその松村邦弘さんがね、うん、なんかカバン持ってたの。うん、なんかおしゃれなカバンだなと思って、うん、見たら、うん、あの麺兵衛ってあるじゃないですか。
麺兵
衛。あの福岡のお土産の あの明太子味のエビせんみたいなさ、麺兵衛の紙袋を、うん、持ってて、割とおしゃれなコーヒー屋さんに麺兵衛の紙袋を持ってきてて。
え、それは別に中身が麺兵衛じゃなくて、
多分ないと思って、
なくて、
あの
普通にな
んかなんかこう、まあ、サコッシュとかさ、あのこうちょっと小物を入れ
る、まあちょうどいいもの
あれとして麺兵衛の紙袋を持ってて、あ、麺兵衛なんだとか思いながら、でも俺はなんか犬をこう撫でながら、あ、麺兵衛の紙袋を持って外出るんだ松村邦弘って思ってましたっていうのが俺のハロウィン、はい、
麺兵衛ですか、
はい、
そうですか、なんでしょうね、やっぱりあれですね、歌丸さん見かけたみたいな話だとさ、
はいはい、
なんかその時なんで話しかけなかったんだよとか、いろいろこうさ、うん、こっちもなんか突っ込むモチベーションが湧くんだけどさ、そのいや松村さんが悪いわけじゃないですよ、松村さんが悪いわけじゃないですけど、まあそうなんだって感じになりますよね、やっぱり、
そうなんですよ、でなんかちょっとすごい ハロウィン前としてコーヒーショップの店員さんもいたから、うん、これなんか行ったらもらえるかなと思って、うん、トリックアトリートって言ったんですけど、うん、特に何もなかったですねちょっとあのすごい、
はい、
ないんですよってなんかすごいねこう恥ずかしかったですね、
トリックアトリート言えるんだ、でもすごいね、そこは
それはすごいっすよ、
なんか
じゃあトリックしちゃえばよかったじゃん、
じゃあトリックし
ちゃおうかな、じゃあトリックしちゃおうかなトリートないなら
先週中っつって、
うん、
セクハラおじさん
最低だよなんかでもね、そういやなんかさこう俺も別にねなんか、うん、もらえるかなみたいな感じに言ったわけじゃなくて、なんかこうさコスプレっていうか一応そういう格好してるしさ、
うん、
なんかこうあなんかこれ言わないとなんか逆に失礼かなみたいな
さ、あ、まあノリとしてね、
トリックはトリートを待ちみたいな感じに思ったんですけど、待ちじゃなかったですね、はい、
そういうんじゃないんで
ごめんなさい、いいんですよって言って、はい、っていう感じでした、はい
は
い、
なるほど、
皆さんはどうですかハロウィンはということで、部長の山田です、そして
金下木ナスアニメーション、はい、ハロウィン、あれレッドさんの撮影で、
そう撮影
山奥に行かされ、
あ、でもハロウィンだね、それはね、
ハロウィンではない、
まあ一番心霊、なんだろう、あのハロウィンっぽいのかなと思ったけど、うん、でもまあ真っ昼間に行ったんですよ、撮影の都合上、だからあのあれですね、秩父とかあっちの方で、
はい、
なんかすごいね、なんかあの風光明媚 な、
はい、
なんかラフティングと か、
はい、
なんかそのキャンプとかを楽しむ、
ショートルームは秋でね、キャンプとか、
そうそうそう、なんかすごいなんか ね爽やかな、
ね、
感じで、まあ大渋滞に巻き込まれ、
ああそうか、
行き4時間帰り3時間撮影3時間っていう、
ああじゃあもう
ドライブ、もうドライブですね。
ドライブ
登山とドライブ。
そう、なんか映画好きな友達と長時間ドライブして帰ってきたみたいなでそのついでにちょうど映画も撮ったぐらいの感じのバランス感で帰ってきました、
ね、こんなこと言うのはあれですけど、僕設定とか完全に忘れてたん で、うん、でセリフも少なかったんでただ立ってました
そう、なんかね
演技とかしなか
った。すごい短いシーンだし、セリフがめっちゃ多い人とほとんどない人がすごい限らなんか分かれる撮影では
い、はい、
そう、めっちゃセリフ多い人は結構ちゃんとなんか車の中で練習とかしたんだけどもう僕もう自分で自分のセリフ書いてるんですけど、その自分のセリフを3個とぐらいしか入れなかったんで、うん、俺も現場入ってようやく自分のセリフ、ああそうだあったんだったみたいなだから金内武樹とね、
はいはい、
監督がなんか普通にいるところで演技してる他の3人ぐらいの緩い撮影でした
ね、まあ、あれね、友達だから許されてるけどさ、普通のちゃんとしたところだったらてめえなんでセリフ覚えてきてないんだよとかなるよね。
まあてかでも多分別に友達でも普通にそう思う、まあまあいいんですよ、まあまあまあ、楽しかったですけどね、まあ、
はい、
普通に、
はい、心霊スポットはやっぱハロウィンだとなんかいたり
する。いや、いないよ。
いないか、
うん、
日本だからね。そっか、お盆とかじゃないですか、やっぱり、ね、
お盆に心霊スポット行くみたいなこと、
ね、まあ休みも連休だしね。
なるほどね。
まあ、
あ、そうか、お盆はそうね、別にそうだね、
そう、別に日本でね、ハロウィンだからっつってご先祖様が帰ってくることはないでしょ
う、うんうん、そうですね、はい、
なんて言いましたけどもね、
はい、なるほど。
いつでもやりたいですね、ハロウィンは。
あ、そう、
な、楽しそう、楽しい。
あ、そう、楽しいですね、
うん、
そう、
はい
自己紹介したっけ俺今。
してないですね、ケーキさんと僕しかしない。
あ、ごめんなさい、僕はレイトです。
あ、どうも、高島です。
はい、なんかさ、そうで、なんか前回さ、スパイの爪やったじゃないですか、はい、でなんかちょっと少しちょっと話そうと思って話し忘れてたことがあってた、うん、それだけ今喋りたいんですけど、はい、なんかそういや、なんかクリーピー以降の、
うん、
あ、今からちょっとスパイの妻のネタバレってか、ちょっと黒沢清志先輩の話をするので、うん、まだ別にスパイの妻見てない人も多分聞いて大丈夫な話
を
するんですけどあ、で、このラジオ今日初めて聞く人のために言うと、ネタバレ普通にするラジオなので、この後今日、シカゴセブン裁判って映画について喋りますけど、シカゴセブン裁判もネタバレして喋るので。
もちろん。
はい、あと突然関係ない映画のネタバレしたい
ですね。まあ、します、ね、
地雷原
で。はい。
そうですね。
ネタバレとか、絶対初めて見る映画はネタバレなしで見たいっていう人は、聞かない方が。
見たことない映画のネタバレを一個も聞きたくないっていう人はもうちょっと
聞かない方が。
猿の惑星は地球ですし。
ね、うん、それほらポスターに
書いてあるから、ね、カイザーソデってあれなん
ちょっと なんかあれだよね、なんか
見たことないから
、なんか許せるラインで許せないラインがあるよね、なんかちょっと、
うん、まあ、ペナロペクロスの首がプレゼントだよみたいな
最低だね
いやでも30年前の映画だよ、
まあね、まあ、あのオチで喜ぶ人はもう嫌いですからね。
どういうこと？
いや、うつ映画だっつって、
あー、うつ映
画だ、それ置いといて、
まあ、すいません。
なんかあれですよ、なんかクリーピー以降の、うん、なんかやっぱ黒沢清作品において、
うん、
東出ってなんか常に割とその日常っていうか普通の側にいたよなっていうのをちょっと思って、
うん、
だからクリーピーだと若手の刑事でしょ、
うん、
で散歩する侵略者予兆だと神父でしょ、
うん、
で神父
予兆じゃなくて散歩する侵
略者の神父で記憶をしかも奪われない人じゃないですか、
うん、
概念を奪われない、それこそで、だからその要は日常からどんどんこう言葉っていう概念を奪っていく人に対してそれを奪われない人じゃないですか、
うん、
でスパイの妻では憲兵で、なんかこう絶えずずっとその日常っていうか普通を守るって普通の側にいて、でも普通の側にいるその存在っていうのがで東出が置かれることによって、なんか日常自体がなんかすごい歪なものに見えるような配置の仕方だなって思ってて、でもそういえばなんか黒沢清作品ってでも2000年代ぐらいってずっとやってたのって日常自体がちょっとずつ侵食されていく、向こう側によって侵食されていくみたいなのをやってた気がしてて、でなんか主人公は割と日常の中にいながら、なんかこの日常ってなんかもうちょっとおかしくねっていうかって思ってる人が完全に向こう側から来た人と出会って、
うん、
でなんかその中でこう日常がこうもう絶対なものじゃなくなってきてることに気づいていくみたいなのが結構なんかどの作品もやってた気がするんですけど、うん、分かりやすいのだとキュアとカリスマだけど、うん、あとまあ東京ソナタとかもそうじゃないですか、うん、だと思うんですけど、なんかこうクリーピー以降ってなんかむしろそこの日常自体はなんかそこにこう 主人公はむしろなんかそのものすごく普通の人を配置してて、うん、で日常を代表する人としてなんかそのなんだ過去の黒澤明作品だと外部から来た人にって揺らいでた日常っていうのを東出っていう現実こう日常の中の異物をくさびを一発打ち込むことによって、うん、日常自体はなんかそのある種安定っていうか、
うん、
侵食されてくる日常でも侵食してくる入り口のところに東出がいるから侵食されない感じっていうのがあるんだけど、うん、でも同時に東でも配置してることによって日常自体がそもそもこうグロテスクなものになってきてるし、でなんか日常に東でを配置することによってなんかこう相対的に向こう側の概念向こう側の人っていうのがある種なんかその割と凝り固まった日常みたいなところからこうその向こう側がもうちょっとユートピアっぽく見えてくるっていうか、なんか今までの黒崎優作品ってなんかもうちょっとこうそれが救済ぽかったとしても、
うん、
なんかもうちょっとディストピアっぽいというか、なんかその死とか、なんかこう、ネガティブな雰囲気ってもうちょっとあったのが、
うん、
なんかこう、東ではあそこに配置、現実の側に配置することによって、結構なんかその、その向こう側っていうのがなんかもうちょっとユートピアっぽく見えてくる感じってあるなっていうのが、まあクリーピーではそうじゃないけど、でも散歩する侵略者とか、あとまあもうスパイの妻だと完全にそうだったと思うけど、なんかこう現実自体がこう普通になってること自体がに東出を配置することによって普通自体がもうなんか結構おかしくなってきてるみたいな度合いは結構なんか強くなってるよなみたいなのを、そういえばスパイの妻見た時に思ったなと思ってて、なんか結構そのフィルモグラフィー並べた時に現実の強さの度合いみたいなのは結構なんか変わってきてるなみたいな思ったなっていうのはね、そう。
予兆はちょっと例外ですけどね。宇宙人にな
る、ね、あ、じゃあ何予兆見てないんですけど、
うん、
散歩する侵略者の劇場版と違うキャラクター
ですか？あの完全にあのもう別ユニバースっていうか、話としては全く繋がんないようにあえて作られてる、あの設定は結構違う部分があって、なんかもうそもそもだって別に敵対する宇宙人っていう設定じゃなかったはずなんだけど、予兆の方では完全になんかその悪い宇宙人として出てきてて、地球をこれからもうマジで滅ぼそうとしている悪い宇宙人として東出がいて、でそこにこそ
のカホがいて、
カホねめちゃくちゃいいよ、なんかあの、
カホはいつでもいい
じゃん、黒沢清映画のカホめちゃくちゃいいよ、なんか、
そう、なんかあの唯一その概念奪われない側、奪われない人間として登場するんですよ、なんかカホだけ、なんかちょっと特殊な、
そう、カホは奪えない
っていう能力みたいな。
カホって黒沢清他出てた、他っていうかあれは高橋宏か、予兆は、
そう、まああの脚本はね、
あ、脚本
は高橋さん、監督は黒沢さん
が、監督黒沢清、うん、
ね、カホって怖がってる顔怖えなって思う
よね。そうね、
結構ちゃんと、
なんか発酵そうな感じがなんかすごいこう、なんか昔、まあ、なんかこういう言い方だけど、なんかもう昔美少女ってかさ、
うんうん、
なんかこうはつらつとした美少女感があってさ、なんかこう出てくるとなんかこう、あ、なんか元気そうな女の子みたいな感じのキャラだったのがさ、なんかいつからかこう
すごい発酵っぽくなって
る、ね、ものすごい発酵感がなん
か、
あって、なんかなんならちょっと不健康そうにすら見えちゃう瞬間があるのが、そう、なんかいい感じ、今黒沢亮星があと、
合ってましたね、
まあ基本的になんかちょっと不健康そうな女の人奥も好きですけどね、
なんか逆になんかでもね、散歩する侵略者だとそこに長澤まさみを置くことで結構なんかその周りのおかしくなっていくところに対して最後までこう長澤まさみはしっかりとこう人間味があるキャラクターとしているっていうのは、
それとまあ前田のあっちゃんですね、
あ、そうですね、
妹、
なんかしばらく僕は嫌になっちゃうなもうっていう、
ね、ああ懐かしい、もはや懐かしいね、
そうです
ね、3年くらい前の、
まあ、ね、前してましたよ、長澤まさみのなっちゃうなもう
最高、
はい、うん、
はい、
です、
なるほど、
なるほど
って感じです、はい、というわけでじゃあ本日は、あ、その前になんかメールが来てますかね、
何つ
うか
来てます、
いいですね、最近コンスタントにメールが来ていて、
うん、
はい、ありがとうございます、はい、ラジオネーム、あ、おかげやまさんからです、ありがとうございます、いつも本当ありがとうございます、なんか最近あれですね、やっぱ風神さん、サハルさんに次いで、やっぱおかげやまさんが結構、
はい、
ね、第三の男ですね、はい、
はい、
29歳までのうちの皆様こんにちは、おかげやまですと、
こんにちは、
こんにちは、
以前お伝えした映画館帰りに食べたラーメンですが、カッパラーメンというお店ですが、
うん、
これは自転車帰りであまりにも空腹だから美味しかったわけでおすすめというわけでは…もあると、うん、ニンニク
何の話だっけそれ、
なんかでも映画の帰りにラーメン食べて帰りましたみたいな、
うん、
言ってたどんなラーメン屋さんかなみたいなこと僕言ったんですけど、書いてくれた。
あ、それがそのラーメン、カッパ、
カッパラーメン、
カッパラーメン、
ニンニクいくらでも潰していいしキムチ食べ放題でいいんですけどねと。
お、
なるほど、うん、
キムチ食べ放題はちょっといい
ですね。いいですね、キムチはね、キムチは好きですよ僕は、はい、そうですか、そうですかって
みんな好きやだろ
配信で見られるおすすめの作品という話がありましたが、個人的に進めてみたいものですと、ネットフリックスのホームメイドという短編オムニバスです。
へー、
知らない。あ、
配信は今年の6月末で、コロナウイルスの影響で自主隔離中の各国でそれぞれの監督が制作していたものです。へー、今年上映された、あ、だからホームメイドなのね。で、今年上映された作品のラジ・リー監督も参加していて、で、ミゼラブルのとある人物が登場します。
マジか。
あの世界がフィクションの世界っていうよりも現実味が増していく感覚や、今見直すともしかしたらあの頃の方がまだマシだったのかといろいろ考えてしまうこともあると。なるほど。他にも朝が来るの川瀬直美監督や、カセットテープダイアリーズのグリンダチャード監督、パオロ・ソレンティーノ監督など、これをきっかけに見てもいいと思います。かっこ、ジョニー・マー監督はこれで初めて知りました。知らない。
ジョニー・マー、ジョニー・マー、スミスの
ギタリス リストじゃない。
ジョニー・マー撮ってんの？
のと同姓同名じゃない？
あれも人いる？
だってさ、スティーブ・マック・イーンもさ、
あ、そうか、
同姓同名じゃん。
確かにジョニー・マーもなんかジョニーなんとかマーさんがもともといるから、うん、ミドルネームとかジョニー・マーにしたとか、うん、だったから。
最近邦画見るとよくね、小道具に今村翔平って言いますよ。
へ
え。はい。ネットフリックスの短いものでおすすめとなりますと、他にはラブ・デス・ロボット、ラブ・デス・アンド・ロボットで、
一話だけ見たな。
これは各アカウントで作品の順番が違ったりして、作品、最初の作品さ良かったけどいいよねって言ってもそれぞれ別の作品だったりするので、へえ、そうなんだ。作品で語らないといけませんと。作品名で語らないといけません。なんかそのアルゴリズムとか見られてるんですかね。うん、これは日本語吹き替えもあるので、オリジナル音声と日本語双方で楽しんでみてください。うん、ただ結構下品な表現があったり、グロもあるので慣れてない人は見ない方がいいかもしれません。
うん
うん、個人的に気に入ってるのは、ジマブルー。で、非常に色の使い方が綺麗なのと、構図の取り方がかっこいいし、話の展開と静かな終わり方が好みで、偶然にもこれがこのオムニバスの ラストに来たこともあり、これ、ね、なんか絵文字を使ってるんですけど、ハートドクロロボ、あ、そうね、ラブデスロボットね。ラブデスロボットを締めくくるのにぴったりでしたと。スパイダーバースのスタッフが参加した目撃者。フランスの小規模アニメーションスタジオですが、意欲的でよく動かすスタジオ、ラカチェットか、スタジオラカチェットの、魂を貪る魔物なども視覚的に楽しいです。皆様がこれらを見てどれが気に入ったのかなどのトークとかをぜひとも聞いてみたいですと。
オムニバス系だとね、や
っぱ。ね。あとは中国の、美味の起源を見て少し思ったのは、他の食事ドキュメンタリーはなぜかその国の歴史とかこの料理を作った人の過去とかをよく流すなと。なるほど。この作品はそういう要素が薄くて、この料理ができるまでの部分が結構綺麗にまとまっていて大変好みに合ってました。でももしかしたら過去の歴史とかを含めてそれらを想像してごちそうさまと言いたくなる文化や脳で味わうという文化があるのかなってなんだか思い考えたくなり文化の違いを感じますと、
うん、
で配信でのラストはおすすめとはまあそこまで言えないんですが、映画になるのですが、ネットフリックスで今年7月に配信されたものでポーランド映画ヘイター。
ああ、はいはいはいはい、
じわじわと面白くなっていくのですが、すごく内容は人を選ぶものでタイトルから予測できるように不快な気持ちになる人もいるのでは、
うん、
てんてんてんてんてん、ところどころ突っ込みたくなる要素があったりしますが、おそらく過去にあった実験など組み合わせて書いていて、また似たような、形を踏むのではないかと思えたりと。同、うん、監督の聖なる犯罪者。
鉄じゃ
ね、あ、鉄か。私じゃない。
同じ鉄を踏むっていう。
似たような鉄って感じですね。
似たような鉄。
鉄を踏むのではないかと思えたり。同監督の、聖なる犯罪者も日本での上映も決まったようで、こちらもどういうものか気になっておりますと。
うーん、
最後に映画館で予告が流れて、この監督かどうしようかなと悩んでいたら、仕事の都合で市役所とかに毎回寄っていくのですが、その作品のポスターがあってさすがに気になってしまって、いやー朝が来る川瀬奈美監督だけど行こうかってなり見に行きましたが、非常に良かったです。あ、良かったんだ。あまりネタバレなどはしませんが、エンディングが流れても離席しないで最後までいてほしいと。小瀬村明の音楽も事前に聞いていましたが、映画での環境音をよく流していて、子供の声とかがよく被るのですが、これがポストクラシカルとかアンビエント音楽などを聴いている者にとってはとてもいいですと。案同様、原作ありの川瀬直美で、川瀬節はあるにはあるのですが、それが抑えられているのか、むしろあの川瀬さんの森を映したり光の映し方が今作では入りやすかったですと。なるほどね。長々となりましたが、またの配信楽しみにしてます。ありがとうございます。
知らねえ配信映画いっぱいあるんだね。
ですね、
うん、ヘイターって確かなんかあのネットのなんかヘイトクライムみたいなやつだった気がする。
ちょっと見てみたいです。
ネットリックスはねもうなんかどんどんコンテンツが ね、うん、なんか最近トップ画面見てたらあのアニャ・テイラー・ジョイ主演のなんか、
うん
ドラマ、もうとりあえずジャケットがアニャ・テイラー・ジョイだとかアニャ・テイラー・ジョイだと思ってまあ見てないんですけど、うん、そうとかちょっとね気になり、
うん、でもあれだねあれさなんかその自分用にこうカスタマイズされちゃうがゆえに出てこなかったやつ、
う
ん、
結構あるっぽい。あそうね、うん、確かにね、うん、
結構ある。
大体同じやつと自分が最近見てる途中のアニメとかしか表には出てこないから
、うんうんうんう
ん、なんかジャンルとか、
うん、
適当に検索したり
あと
なんかあんまり普段見てないようなタイプの映画を、うん、開いてその下に出てくる見た映画とかでひたすらこう辿って辿っていくと、
うん、
全然知らない映画に辿っていたりとかする、
うん、前回の YouTube の話とかもそうだけどさ、なんかこういかにこうさおすすめ向こうがこう設定してくるおすすめみたいなものからさ、
うん、
こう逃れるかっていうのさ、うん、っていう問題は今後このサブスク時代には、うんあるかもしれませんね。
まあねでもそれでおすすめされたから公開を知るのって結構あるからね。
まあねそうなんですよね、うん、おすすめされるからいいってのありますからね、
うんうん、
てい
うかおすすめされたいからみんなサブスクやるんじゃないの。
ああ。
自分で選ぶのめんどくさいからさ。
そうなの。
そっか、
うん、それないだってさあの結構さ僕らあのネフリとか開いてからさ作品決めるまでってすげえ時間かかったりするじゃないですか、
うんうん、ああ。
でもさ基本サブスクとかってもうやったあじゃあおすすめだからもうこれ見ようとかさそういうさ使い方が結構
いや俺か時間が短いやつしかすぐ見る気になら
ないなんかマイリス作る時間みたいなのがたまにあって、
うん、
マイリスなんかもうバッて入れちゃってるから、うん、なんかもうなんか見たいなって時マイリスから出しちゃうから、うん、なんかね、うん、あんまりおすすめで、
うん、
見てないかもしれないですね、う
んうん、かなんかマイリスをひたすら辿ってって自分が今何を見たいか、
うん
とかさ自分の今の体力とかさ、
うんはいはいはい、
いろんなもの
そうなんで、ね、
いろんな条件をこう当てはめてさ、
うんうん、
結果的にどれも見ないみたいな選択になる。
俺ねなんかそういうこと分かってきたから俺1時間半の映画極力マイリス入れるようにして入れて
る最近。なるほどね。
そう、
そうなんだよね。なんかさせっかくマイリス入れても3時間とか割るとさ、うん、もう一生見ないんですよ。
いまだにねスイスアーミーマンとラッキーはね入れてるけどまだ見てないんだよね。
見ないライン
ですよ。そう、ね、見たらいいのは知ってる
んだよ。そう見たらいいんだろうなと思うけど見てないんですよね。なんか公開当時見たいなって思ってたけど見逃した映画さ、うん、眠りに上がってるからさ、うん、マイリス入れるとさ、うん、見ないんだよね。
見ない。あの未公開ゾーンとかの映画系とかも、
うん、
そうね、
そう、
まあ、結構入ってるよね。
そうなんか公開当時はマジで、うん、あこれもう全部見たいわと思ってるけど、はいはいはいはい、いざ配信とか入った時に
やっぱね映画館行かないと見ないんだよね。
そうなんかまあ多分見たらこの程度には面白いんだろう
なと思うんだけど
あのそれ以上の熱量が湧かないみたいな。
その枠あれだわ、シンクロナイズドモンスターだ
わ。
公開した時にあ絶対見るじゃんこんなんって言ったけどなんか見なかったことにより、
あのアイキルジャイアントみたいな、あなんかバーバラと心の
巨人
みたいな、
あ
イマジナリーモンスターみたいな、
うん、ハサウェイがの行動と巨大生物の行動が一緒、
うんうん、なんかあれなんかこうポスタービジュアルとか見た時になんかもうこのめちゃくちゃ面白いなこんなのと思ってたけど、うん、もう見ない、
うん、
そうなんですね、そうなんですよ、
うん、
そういうことは伝わりますよ、はい
はい、
もう一つありますか。
もう一つあります、
はい、いいですね。
このねなんかオムニバスのやつ
ね
ちょっと気になります。
オムニバス
ラジリが、ねうん、
やったから ねオムニバスいいです。はい、ラジオネームサハルさんからです。ありがとうございます。タイトルがふつおたということでね。はい。肉汁メンバーの皆さんこんにちは。本題に入る前に第303回で読んでいただいた DM でのぞみの鑑賞をしましたが、最近になってよく考えたらそれほど遅でもなかったと思うようになりました。なのでのぞみは無理して見なくてもいいですと。
あ、まあ、大丈夫ですよ。そんな心配しなくて見てないから。
見ないので見てないのですいませんね。
結局見てないから。
記憶に残らなそうとか、普通の堤幸彦は見たくないとか、のぞみがめちゃくちゃロングラン上映したら見るとか話されたわけに、なんだか皆さん気が乗らないそう、そうなので、怒りマーク二つ、別に起こってないですよって。
はい、すいません。
すいません。
すいません。
はい。
全然すいませんと思ってない。
ないです、
ね。なんかすいません。
はい。
今度あれですね、あの勧められた映画がマジで気乗りしない時のいなし方、うん、
特集
めっちゃ面白そうじゃん。あでもこれ
ああ
ちょっとちょっと、うん、時間
バイオレンス苦手なんだよね。
ああそうそう
そうそういうね、
そういう
あとこの女優嫌いなんだよ、この俳優嫌いなんだよねとか、
うん、でもさなんか大抵の映画勧められた時ってさ、なんか別にすぐ見るとかじゃないけどさ、うん、ああありがとうございます、なんか見てみますじゃんって言ってさ、うん、で見ないとかはあるけどさ、うん、
まあでも半分ぐらいそれだよね、
うん、
あ面白そう、
マジですか、面白そうですね、じゃあ見てます、うん、見てますとか言って見ないはあるけどさ、
う
見ないかなっていうことあんまり逆にないよあんまり
確かにねでもなんかねその後見たみたいになるとさ、
う
ん、
ああそうね確かに
みたいなねことは
てか多分僕らこの番組やってる中で過去何300回分の中で、うん、あのなんか紹介されたりとかいろいろしたところで、うん、あマスか結構見てみたいですねとか、うん、やりますかじゃあとかって言ってやってないやつ結構あるよ
でもさそれって逆にさ猿さんのさ望みの推しに対してさ行かねえかなみたいな反応したのってさよっぽどだよね
よっぽど、
うん、だってさ、
まあ、堤幸彦だからなんか拒否しやすかったっていう
確かに
だって一個目でさ岡山さんのメールとかだったらさそれこそさ、うん、でさ、うん、さお畑井さんねなんかオニマス面白そうだなってさっきまで言ってたじゃないですか、うん、でさ前回さ303回望み進められた時のいやなんてねでもなんかさあれだよねあの進められて見たいなとは思ったけど、うん、ちょっとやっぱ体力っていうか時間がなくて見れてない映画っていうのと、うんうんうん、本当に穴から見る気がないものっていうのはまた別にありますよね、
うん、あとなんかあ恵比寿ガーデンプレイスですかとかそういういなし方もありますね
乗り換えがね2回以上あとちょっと行きたくない
シャンテね
シャンテうちからね電車1本で行ける
ちょっとそうなんだ
ちょっとね行きやすいんですよ、うん
でも結構シャンテねはね言いがちかもしれない、うん、でもね割と最近シャンテ行ったんすけど、ねうん、なんか伊丹の島とかね伊丹の鳥とかねちょっとなんで島って
なんか収容所軍とみたいな
江戸川乱歩っぽい伊丹の島と孤島の鬼伊丹の島みたいなね
沈黙サイレンスみたいな
はい、ね、本題に戻りますが、
はい
最近鬼滅の刃無限列車編を鑑賞したんで、おお、本作を見る前にネットフリックスで一気見したアニメシリーズ過去第1期と合わせて感想を送ります。
お
なかなか面白かったですと、
うんうん、
週刊少年ジャンプの伝統を踏まえつつバトルシーンとギャグのバランスがちょうどいいのも良かったですと、
うん、
不満点を挙げると無限列車編では炎柱の煉獄さんの顛末についてはもったいないもっと見たかったのにと思ったしこれ読んでない人より全く何言ってるか分かんないですよ、
ね、何が起こるんですか
炎柱の煉獄さんですよ、
うん、炎柱の
煉獄柱っていうのは何なんですか
柱っていうのはなんかそのなんかねあの鬼を殺すこう舞台の中でも中でもこう かなり実力者の人たちの柱
してんのみたいな
そうそう
あなんとかの錬金術師みたいな
あそうそんな感じですよだからあのロイマスタングみたいな人ですよ
なるほどああ分かりやすいそうだね
分かりやすいなんかその共通言語でさだけ喋ってるだけで
炎柱の煉獄さんの顛末についてはもったいないもっと見たかったのにと思ったしテレビシリーズにおいて神回と言われている19話火の神についてももう確かに素晴らしいしアニメ表現が原作を超えているとは思うのですが炭治郎ってそういう血筋の人だったんだなんか普通だなてんてんてんと少しがっかりしましたそりゃ主人公だから仕方ないですがと、
うん、
しかしながら鬼滅の刃というムーブメントを楽しんでいるのも事実です、
うん、
早くアニメの第2期もしくは次の劇場版が楽しみです、
うん、
絶対やるでしょうね制作会社の UFO テーブルがかつて行った脱税という、握手をやらなければ、てんてんてんてんてんまると。あと作品を見ていて、ニクスメンバー4人をかまぼこ隊、過去炭治郎、禰豆子、善逸、猪助に置き換えたらと思ったのですが、私には猪助イコール武井さんしかハマらないですと。
猪助ってどの人
イノシシ頭の人です。
ああ。上羅の人か。なんか喜ん見てないから喜んでいいんだから悲しみね。
上羅っていうかもうね。
てか髪型が普通にちょっとね猪之助っぽいですよね。
あ脱いだ時。
いや脱いだ時髪型だっつって
、ね、マスクを。
あのイノシシのやつ脱いだ時。
あそう。
それはなんかわかります。
それハガレンで言うと誰なの？
ハガレンで言うとね。
面倒くせえ。
でもほぼハガレンだって妹弟兄弟が体を失いかけたのを二人で取り返しに行くぜ。
そう。
で炎の柱および錬金術師が出てきてみたいな、
うん、あのねハガレンで言うとねだからあれだよアームストロング大佐みたいなこと
おーなるほど
あでも違うかなんかねあの割とこうやんちゃ坊主みたいな人ですよ、う
ん、あやんちゃ
グリードとか
あえじゃああの罪の何あのラストとかあそこら辺ではないの一応味方
なのあ味方だけどあだからリンとかかな
あーな分かりやすいあの中国勢中華勢
無理っくり言うなら
リンとか
リンとかだね
おなるほど
そうです
ね、
うん、
どっちも知らねえ
ね俺ね
知らない言語で知らない言語通訳してるみたいな
俺今度引っ越すじゃないですか、
はい、
結構漫画売ってんすよ、
うん、
持ってる本のね多分ね3分の1ぐらい売ったのよ、
うん、
ハガレも売ったの、
うんまあ、ハガレはいつでも読めるっちゃ
うそう読めるからね、うん、ハガレいくらだったの全巻セットで
いや俺ね15年くらい前に売ってなんか30円とかだって1冊
まさに
ブックオフのせいで、
うん
うん、
全巻売って、
うん
300円ぐらいだった。
え、それどこまでどこに？
あ、ブックオフ。
あ、でも
全巻って何巻？
全27巻ぐらい。
あ、じゃあ1巻も10円とか。
そう。でした。はい、以上です。はい。
で PS、うん、Netflix で来年春に配信予定のゴジラシンギュラポイントの予告を見ましたが、めちゃくちゃ、SP とシンギュラポイントねの、予告を見ましたが、めちゃくちゃ期待度が上がりました。ずいぶん前に見たゴジラや怪獣という概念に恥をかかせたクソアニメ映画ではなく、その映画
中学生のことかな
ですね。その映画の前日短小説ゴジラ、怪獣目視録やゴジラプロジェクトメカゴジラの映像化ではないのかと心が驚きました。あ、そうか、怪獣惑星の前日談の小説もあるのね。
うん、それはなんか普通にウロジが書いてる。
ああ、そうなんだ。
小説版みたいなのが。で、面白い部分が小説で保管されてて、うん、面白くない部分が映画化されてるみたいな。
なるほど。
よく言って。
素晴らしいですね。
まあ、それは謎ですけど。
はい、どう見てもプテラノドンっぽいラドンや可愛げがなくなったアンギラスなど懸念はあるものの、ジェットジャガーを引っ張り出してきた時点でイカれてますし、これ買ってますと。
ジェットジャガー出てくるんだ。
普通にジェットジャガー出てきてて、ね、意味わかんなかった。なんかしかもなんか巨大もう巨大状態で出てきて、
はい、なんか人生である初期の思い出の一個がジェットジャガーなんですよ、
うん、
なんかジェットジャガーが出てきた映像を見てる俺っていうのが、
うん、
本当になんで
意識のある、
ゴジラ見てたんじゃないの。
見てた見てた。
そことか、
うん、
海岸ですか。
海岸、うん、名作ですよ。
名作グダグダでは、
名作ではない。
話としてはグダグダだけど、部分部分で超上がるみたいな。ジェットジャガーもまあなんだろう、今となっては愛されてるけど、うん、
あ当時
本編見てる限りだと意味わかんないからね、結構キャラとしては、
うん、ちょうどなんか今その時期だよ、うん、なんかあの一周回ってなんかこう、うんね、レオポルトンとかもそうだけどさ、
うんうん、あジャージャービンクス好きだよみたいな、そういう感じなの。
でも割とそんな感じ、
う
ん、
そうね、
まあ、もうちょっと世代は古いとはいえね、うん、なんかでもジェットジャガー今となってだからもう愛すべきキャラっていうか、うん、人気キャラ、うん、で今まで不遇な扱いを受けすぎてて、うん、
愛されちゃったみたいな、そうそう、むしろ
ついにだから映像化作品で結構ちゃんとした形で、だからあの平成ゴジラ VS シリーズとかミレニアムゴジラとか、うん、ハリウッド版ゴジラとかも当たり前ですけど、もうこう今までリブートしてもリブートしても一回も再登場したことのないやつのうちの一つなんですよね。だからもう昭和シリーズ以降で初めてまともに多分登場した、うん、だってファイナルウォーズってやったあの木村隆平やった時に、だからキングシーザーとかさ、ヘドラとか、うん、もうその辺のやつらも全員一回はリブート最低でも一回はしてるんだけど、うん、唯一だってファイナルウォーズでさ、
怪獣じゃないでしょって、
まあ、怪獣じゃないけどそんなこと言っちゃったらねみたいな。
あれなんかすげえさ、ザルな設定なんだけど、なんか博士が作って少年が運転するみたいな感じだった。
いや、じゃあ少年も運転しない、なんか あのなんかなぜか知んないけどでかくなって、そうしたらなんかもう自立して動くようになって、
心あるロボ、アイアンジャイアントみたいな。
そうそうそう
アイアンジャイアント
、特に理由もなくでかくなる。
そう
でゴジラと一緒に戦う、
ね、そうゴジラとタッグプロレスをやるっていうね、
よくわかんない、
わかんない、
理屈を説明しろって言われてもできないんですけど、まあ、面白そうですよ確かに。僕はあのラドンがなんかいっぱいなんかね、ギャオスみたいな発生の仕方してて、なんか大量発生したラドンっぽい何かみたいなのがすごいいっぱい出て
きて、それギャオスですね。
でもギャオスなんだよね、うん、
大体ね一面のボスって後半になると大量発生する
から、ね、そう、でもラドンってそのポジションじゃないだろうって、うん、単体作品なんだからさ、
う
ん、
そうね、
なんかちょっとそこは納得いかなかったけど、
やっぱね、抑留は不遇な扱い受けがちっていう説がちょっと以前出しましたけど、やっぱその
コマスリクソバードでも事変が起きちゃったからね、
抑留だからいいだろ
人気キャラなんですよ一応、ちゃんと。そうだからなんかでも面白そう確かになやつではありました。あと僕のあのあまり好きじゃないあのなんかのっぺりした 3DCG アニメみたいなジャンルあるじゃないですか、
うんうんうん、そこそファイナルウォーズ、ファイナルウォーズじゃない、あの怪獣惑星とかの、
そうそう怪獣惑星とか、うん、あれあんま好きじゃないから、うん、あのほらあの広角機動隊とかも
ね、レフリが割とやってるよね、うん、なんかそのそうそう多分一番最初がバイオメガじゃねえ、バイオメガじゃなくてなんだっけ、バイオメガか
かな、
あの二ヘッドの、
うん、
バイオメガだ
っけ、あ違う
違う、
ブラムか、そうブラムぐらいからなんかちょこちょこ ね、 あの 3DCG のアニメーションで、
うん、ウルトラマンとかもやったし
ねえ、あれ早っ、う
ん、いや多分ね制作会社が一緒なんだとは思うんだよね、きっと。
あれあの009リサイボーグとかもあれそれかな、
といやだからもうちょっとつるっとしてんの、なんかあのブラムとかさ、あと なんだっけな、
アップルシードとか、
いやアップルシードだからそのもっと前だから、
うん、
でもなんか、まあ、アップルシードから続く流れだと思うけど、うん、アップルシードとかなんか人がやってるプレスのゲーム見てるみたいな感じだと思うんだよね、
う
ん、それよりはでも全然、
うん、動くけどね、かっこいいところはちゃんとかっこよくなるんだけど、うん、要所要所でなんかそのなんだろう、こうフレームレートみたいな概念が、
うん、
なんかそのだからアニメだとさ止めっていうのがちゃんとこう、うん、あったりするじゃないですか、うん、その 2D のアニメだと、ま だからその 3D だからさ、うん、なんかこう、わかります？あのゲームのキャラクターとかはさ、常にちょっと肌で息してる感じ。
わかるわかる。
で、あの感じが、あのゲームで見てる分にはナチュラルなこう、うん、キャラクターの動きなんだけど、うん、アニメーションで見ると、
うん、言われるとね、リミテッドだからこそ持ってる共通のなんかこう、うん、あのいい感じみたいのがなくなるから、う
ん、でそうなんか気持ち悪いなこの人たちみたいな、
声優の演技と一致しないんだよね結構な、多分、うん、手書きっていうか、 なんか普通のアニメーションだとなんかもうちょっとその空白があるから、うん、絵とかキャラクター自体の動きに空白があるから、うん、ちょうどそこを補完する形で声優の演技って多分ついてくると思うんだけど、うんうん、絶妙になんかこう 3DCG のアニメってね、なんか動いちゃうからこう喋ってるのと動きが絶妙に一致しないっていうね、う
ん
う
ん、俺結構ウルトラマンとかあれ原作とか結構好きだったのにさ、うんうん、なんかあの感じでやられちゃったからなんか見る気になんなくてさ、見てないんだけど、
正直ね、なんか好きなシリーズ新作やりますって言ってさ、うん、あの形でやるってなるとちょっと結構そこでのがっかり度合いあるんですよね。 そもそもね、
う
ん、あのいいのかもしれないけど、
いいかもしれないけどね、
でも案の定ね204ね
20何でしたっけ、
20何々っていうのがちょっと最近多いよね。
多いよね、確かに。
2049か2045
とか45
が、
分かんない、2045が降格
とか、2049がブレードランナー、
2020とか東京2020、
いやそれは別に今なかった、な
るほどってね。
いやそうだからやってるけど、今回でも 2D アニメちゃんとしたやつだったから、ね、うん、ああそれはまあ見たいなみたいな、
うん、
あとゴジラがすんげえ凶悪そうに出てくるの、
うん、か
っ
でも怪獣惑星ね、最後まで見た人っています？
でも見て
ない、見てない、
だからでも一部では結構褒める人いる。
あ、そうなんだ。
こたつさんとか結構褒めてた、
うん、
こたつさんはね、でも変色家だからね、
変色家、ね、変態だからね、
うん、
あれゴジラのビジュアルはあれまで嫌いじゃなかったんだけどね、なん
か、あ、まあね、ゴジラアースね、
もう山じゃんみたいな、あれは結構動く山みたいな、あれはね、
うん、
単体では嫌いじゃなかった、ビジュアルだけ撮ればね、
あれか、名探偵ピカチュウの途中で出てくるやつみたいな感じか
ってこと、
山が動いてるって言ったらでけえポケモンだみたいになるじゃん、
あったっけ、
うん、あったあった、
一緒に見たけど、
一緒に見たよ、
覚えてない、
違う席で、うん、
そう違う席で見た、
いやなんかもっとなんか具体的になんか普通になんかでかいんですよ本当に、うん、今までのゴジラって多分最長で 120m とかなんだけど、うん、300m だっけ、なんか異常にでかいんですよ、うん、設定が、うん、笑うぐらい強い、
ずっと成長してたからでかみたいな、しかもえこれ子供やんみたいな、
お
今ネタバレ、
あ親がいたんだ、
そうこれ子供やんってこれネタバレ、
ミニラだったんだ、
そう
ミニラではないミニラではない、
でもミニラのさあの顔でさこうなんかドゥンって超でかく出てきたらめちゃくちゃ怖い、
結構怖いよね、
うん、ゴジラより怖いかもミニラ、
ミニラってでも普通にでかくなるよね、
一からゴジラになるってことでしょ、
えチビゴジはどこに来んの、
それね、歌丸さんも言ってたけどね、
ほんとに俺もうムカつくんだよチビゴジ、
テテテテンってやつでしょ、
テテテテテテポープレンポープレンみたいな、ポー
テテテテテテ
こっち見んじゃねえってやつ、
チビゴジのグッズとか売ってっけどさ、
うん、
誰が買うの、
子供なんじゃない、
好きなのチビゴジ、
子供は、
子供はっていうか、まあ、普通にゴジラなら何でも買うよって人は買うだろう、
ゴジラじゃないじゃん、あれも
まあね、
もはやなんか、
うん、
ね、ピグモンみたいじゃん、
う
ん、
まあでもさ、ああいう何二等身キャラみたいな、なんかその 2D ガンダムみたいなさ、
でさ俺らの世代は俺らの世代でさ、うん、2D に行ってんだ、この二等身のゴジラはいたじゃん、
うん、
キャラクターとして、
ああ、
コロコロコミックとかにさ、
あの指親指につけるフィギュアとか、
ね、そうそう、あとあのゴジハム君の中に入って
る、ああはいはいはい、
いたじゃないですか、うん、ゴジハム君の中に入ってるゴジラじゃねえか、逆だね、
逆だねあ、それ気持ち悪いね。ハム太郎がさ、めちゃくちゃ中からゴジラが出てく
る。逆ですね。逆ですけど。でもなんかまあちっちゃいゴジラと
ハムゴジ君。
ハムゴジ君。どっちが好きみたいな。君はゴジハム君？それともハムゴジ君？みたいな。迷うわ。
美味しく、うわ
気持ち悪い。
トゥトゥトゥいやね、だからなんかちびゴジね、なんか本当にあの位置づけ謎出した、多分さ今後ゴジラ作品劇場でやるって言っても多分ちびゴジが絡むってこと多分ないじゃん、
うん、
まあまあ
まあさすがにね出てこられても、
いやでもね、ああいう展開の仕方あって、あのウルトラマンも、ウルトラマンガイアの劇場版の時に、うん、なんかそのなんかファンシーグッズとかになってるなんか、
ね、
フラットなんかウルトラマンあれのなんかこう本当コメディ短編みたいな、
あれもアニメあったじゃん、
短編、そうそうそう
ね、
なんだっけ、なんかあったよね、
あれみたいなノリで
ウルトラマンキッズみたいな、
あ、そうそうそう、
同級生の手下げとかなんか大体あれでしたよ、なんかみんな
あったあった、 結構面白いアニメでしたよ、
で
も、
うん、あれはあれでは
子供の頃
にちびこじはでもなんかそういう展開はないでしょ、多分なんか、
まあ、今のところでもなんかあれなんですよ、だって東方にだからそのゴジラ企画室みたいなのがなんかあって、
プロジェクト G みたいでしょ、
そうそうそうそう、あってだからその人たちが考えて、
ミニゴジラ
だからその
失敗
展開として
失敗
ハリウッドでもやりますで日本は日本でちょっともうちょっと別の独自路線でやりますっつって、うん、でまあシンゴジはヒットしたけど安易に乗っかって続編乱発するぐらいだったら
チビゴジで行こうと、
いやいやいや、だからそのアニメとかでそういう展開をさせていって、まあ、またか多分満を持してどっかのタイミングで多分シンゴジ的なこう実写映画としてもっとこうでかい規模でまたやりたいんだとは思う。
ちびこじもうガラパゴスすぎない？それ、う
ん、あれただ単にポップコーン乗りたいがための。
いやてか単純にだから子供層に今ゴジラってもう子供がその子供の頃にゴジラを見てた子供がいない。
そっか、
なるほど、ね。ちょうどそうか。
そうなっちゃうから。
2000年代後半。
そう、それをこう解消するためにこう比較的子供がこう接しやすい、
うん、
こうアニメーションでちびこじみたいなキャラクター出して認知してもらおうっていう多分そういう戦略なんだと思います、
ね。あれ見てさ、えこのなんか可愛い怪物の映画見たいって言ってさ、今見れるのって怪獣惑星がシンゴジラし、リアルタイムだったら。
まあまあまあ最近のやつだ
と、ね。まああとハリウッド版の。
ああ、うん、そうハリウッド版だったらいいか。なるほどね、
ギャレス・エドワーズ
とか、
ね、あのドハディ版
ドハディ、
ね、
そっか、じゃあいいのかな、
もう狂ったベラ・ファーミンが子供の頃に見る
あーっっいいんじゃないですか、
いいと思います
よ、ね、そっか、なるほど、チュッチュッチュッチュッチュッチュッチ
ュッポップコーンいっぱい溢れてきて ね、はい、うん、ね、あの散らかして終わるやつですよね、
お前はなんかポップコーンを食うようななんかそういう構造の生き物だったか、お前はっていうね、そういう問題もありますよね、
そうですね、ちょっとカオスなんですよね、だから、はい、あのその後にあのポップコーン散らかさないでねみたいな CM とかやるからね、
うん、どっちだ
あいつはみたいな
あいつでも作る側だ、弾けさせる側だから、
あそうか、
なるほどね、じゃあれバイトなのね、う
ん、あの種からこう、はい、パンパンポップさせる側だから、
はい、
はいはい、
そろそろ
本題いきましょう、はい、というわけで本日はですね、Netflix オリジナルの、
はい、
アロン・ソーキン監督作品、
はい、
シカゴ・セブン裁判、はい、ということでございますね、はい、あらすじございますが、これが映画 .com ですね、はい、
うん、
でソーシャルネットワークでアカデミー賞脚本賞を受賞し、マネーボールや自身の監督作モリーズゲームでも同賞にノミネートされた、
うん、
アーロン・ソーキンがメガホンを取った Netflix オリジナル映画で、ベトナム戦争への抗議運動から逮捕起訴された7人の男の裁判の行方を描いた、うん、実録ドラマ、キャストにはファンタスティックビーストのシリーズの、エディ・レッドメインをはじめ、ジョセフ・ゴードン・レビット、サシャ・バロン・コーエン、マイケル・キートン、マーク・ライラーズ、ジェレミー・ストロングら豪華俳優陣が集結した。1968年、シカゴで開かれた民主党全国大会の会場近くに、ベトナム戦争に反対する市民や活動家たちが抗議デモのために集まった。当初は平和的に実施されるはずだったデモは、徐々に激化し、警察との間で激しい衝突が起こると。デモの首謀者とされたアビー・ホフマン、トム・ヘイデン、ラッシュ人の男かシカゴセブンは暴動を煽った罪で起訴され裁判にかけられる。その裁判は陪審の回収や、盗聴などが相次ぎ、後に歴史に悪名を残す裁判となるが、男たちは信念を曲げずに立ち向かっていくということでございますね、うん、はい、ということでございますが、皆さんは何で見ましたか、配信、
まあ、ネットフリ
ックス、まあ、あれも配信ですね、今アップリンク、東京だったら、うん、で、
スクリーンも
かかって、スクリーンでかかってて、まあなんかね、できればなんか見終わったと思ったけど、うん、まあスクリーンで見た方が良かったかなっていう気はね、なんか集中の度合い的にも感じではありましたが、
うんうんうん、まあね、でもなんか僕も配信で完全に見ましたけど、
うんう
ん、なんかあれでしたね、なんだろうね、なんかまあ会話のテンポがめちゃくちゃ早いのと、うんうんうん、あの基本的に話としてこう、なんか推進力がすごいこう落ちないさ、
うんうん、
お話だからさ。うんうん、なんかこう正直ね、まあ、面白いんですよ、めちゃくちゃよくできてる映画と思うし、うん、あの全然なんていうか安っぽい部分とかないし、うん、あの超豪華俳優がね、うん、バンバン出てきて、うん、超楽しいんだけど、
そうですね、
なんだけど同時になんていうんだろう、ものすごい豪華なドラマ見てるみたいな感じっていうか、なんかその見やすさの感じはあるから、うん、なんかまあテレビで見ててもなんかこうなんつうの、うん、損した感じも意外としなかったっていうか、
と、うんうん、いうかあのモリースゲームとかもそうだったんだけど、うん、アーロン・ソーキンってやっぱその絵作り的なキラーショットはないじゃないですか、
ね、うん、話の
そうそうそう、だから そのなんかテレビで見ても、うん、本当そう豪華な、ね、うん、2時間ドラマを見たみたいな感じになって、
うん、そう見やすさだけが本当こう、うん、なんていうだからいい脚本の邪魔をしない編成みたいなのになってて、だからなんていうだからまあ面白いんですけど、うん、あのあえて言うんだったら、だからその、だからフィンチャーとかさ、うんうん、それこそ最初、スカゴーセブン裁判自体がそのスピルバーグの番組じゃないって言ったけどさ、だからまあ、スピルバーグがやりますとか、言ったら、きっと、この本編のこの内容から、なんかもうちょっとこう、大きな話になったりとか、うんうんうん、なんかこう、もうちょっと個人の誰かの心情とか、うんうんうん、あの、ドラマの方にこう、フォーカスされたりとか、うんうん、なんていうか、もうちょっとパーソナルなものとか、そのこだわりみたいなのが見えてくると思うんだけど、うんうん、なんか脚本家だからなのか、うん、それともそういう監督の資質としての資質なのか分かんないけど、うんうん、なんかすげえ職人監督みたいな、うんうん、なんかすっごいちゃんと撮ってるけど、うん、もうあれ逆に言うともうそれ以上でも以下でもないさ、うんうん、演出を本当にこうちゃんとしてるから、うんうん、ね、なんかこうもしだからそのなんか前回なんかスパイの妻もちょっと言っちゃったけどさ、なんかこうすっげえよくできてる脚本をちゃんと撮ってめっちゃ面白かった、うんうん、以上でも以下でもないみたいな、
それはね、
っていう部分ってさ、うん、ちょっとなんかあるよなとは思ったよね、う
ん、あとなんか綺麗にまとなんか一本の映画としての完成度めちゃくちゃ高いんだけど、うんうん、なんか実際の事件題材じゃないですか、うん、なんかあまりにも一本の映画として最後綺麗に終わりすぎることに対する違和感みたいなのは結構、うん、今回あったはあったかなみたいなのはいつも基本的には超面白かった。
普通最後のオチのところとか、
オチのとことかね、
うん、あれなんかこうオチつけるためにやったみたいな感じっていう
これでも実際はそうだった、
いや、まあ、いや実際そう、あの最後に、うん、あれあの読み上げるのをやったわけではなくて、うん、まあうん、裁判の途中にやったやつをラストに持ってきてるし、
しかもあの読み上げた人物も違うんだよね、うん、
あとあそこであの検事も立ってはいない、うん、からまあなんか
史
実とは結構かなり違うし、
女のあの
スパイもいな
いない
し、ちょっとあれだね、なんかあのリチャード・ジュエルのあれもいい
そう、なんかでもまあ題材にしてなんかまあでも基本的にまあその7人、うん、それぞれ主張が違う人たち、うん、でなんかまあ一応法廷劇だけど、うん、まあなんかさ法廷劇ってとはいえさなんかこう、うん、見てないからあれなんだけどさ、逆転裁判みたいなさ、うん、こう論破みたいなさ、うん、勝ったみたいなさ、うん、ドヤみたいなのってあんまりないじゃん。こと映画で法廷劇ってやるときってさ、なんかその勝つこと、こうやって勝ったからよっしゃみたいなのってさ、割となんかドラマの法廷ものって、
まあ、リーガルハイとか、
ね、リーガルハイとかヒーローとかさ、うん、まあなんかまあ割とこう勝つ、ここでこういう理論で勝つっていうのと人情ドラマが一致して、うん、なんか裁判に勝つことっていうのと、うん、なんかその人情ドラマのこう、うん、カタルシスみたいなのがさ、なんか一致する感じ
で。あ、でもさ、うん、あ、でも、あの、ちょっと法廷とは違うけど、12人のイカレルとかもさ、そうじゃん。結構最後さ、でもこうだったでしょっていうさ、はいはいはい、論破ものじゃん。だから結構論破ものってあるんじゃん。
法廷ミステリーっていうジャンルがあって、うん、その法廷ミステリーの方になったら、うん、なんかこう、衝撃の事実出すためにも、やっぱこう、別のなんか証拠とか出てきたりするけど、まあ、法廷ドラマとしてはね、
うん。そう、なんか結構割と、どっちかっていうと、その過程の中で、何が深まっていくかみたいなものの方がね、なんだっけ、あれの、是枝裕和の、
3度目の殺人、
3度目の殺人とかもさ、うん、そうだけど、なんか3度目の殺人とかまさにこう裁判の結果とかはもう割とどうでもよくて、うんうんうん、その過程の云々の話だった
んです、ね、あれはだからその法廷ミステリーをやろうとしてる雰囲気出しながらあんまりやる気がないからちょっと問題あるとは思うけど、う
ん
う
ん、まあでもなんかその法廷もの中でこう語っていうよりはなんかその過程、うん、なんかその何が行われてたのかとか、うん、その時自分がそこにどう関わって何をしてしまったのかみたいなことを、うん、なんか改めてその、
まあ、整理するっていう
か整理して、うん、でなんか本当は自分がそこ自分とかその人っていうのはどういう感じでそこに関わってたのかっていう、うん、なんか割とその取った行動に対しての本自分のその本心みたいなことを探っていくみたいな話、うんうんうんであると思って、でもなんか結構完全にそっち側、後者の方の話じゃないですか。でもなんかそれで言うとね、なんかやっぱ7人全く立場違う、まあ、主張は同じだけど、
まあちょっと違うよね。
まあまあうん。でまあなんかでもその立場違う人たちっていうのが同じ場所の中にそのかなりまあ10波人柄げにさ、ガバッとこう、まあこの時に一気に一網打尽にしまおうみたいな感じでこうガバッとこう
入れられて、全く共謀してないけど、うん、え、お前ら共謀したでしょ、うん、みたいなことを言われて、なんか同じ部屋の中に入れられた時に、なんか割とその、でもとはいえ、まあ一応そのベトナム戦争、てかベトナム反戦を訴えて集まってきてる人たちで、なんかどこの部分でだったらなんかこう団結できるかを探っていくような話みたいなのっていう意味では、なんかでも結構あれだけ登場人物多い話だから、まあ基本的にもまあ、ヘイデンのドラマが中心、バランス的にヘイデンが中心だったかなって気はするけど、でもなんかそれぞれのエピソード、なんかやっぱ話が進んでいくにつれてこう、前半で言ってたこととやっぱりその後半の方で、だんだんこう言ってることっていうか本質が違ってくるみたいなのとか描いてるっていうのは、まあなんかめちゃくちゃうまいなっていうのはそうすごい思ったね。
まあなんかアロソキンってまあめちゃくちゃやっぱこのその会話劇の人っていうか、あのまあドラマが多いですけどね、なんかそのホワイトハウスっていうドラマとか、まあ、あとニュースルームとか、あの手がけてて、まあ、一番有名なのはやっぱソーシャルネットワークですけど、まあ、ソーシャルネットワークはなんかその
こうあれもそうか裁判だもんね一応、
まあ、一応ね
最初そうですね、裁判から始まるね、
なんかあれもだからなんかこうなんつうのその議論をその都度その都度誰と誰がどういう議論をするかっていうのが基本ベースになってて、その過程でそのフェイスブックっていうのがこうどういう風にしてその社会的になってたかみたいなところをこうと、まあそのもうちょっとパーソナルな話っていうのをなんかその議論ドラマとしてやってて、まあそのこう議論の作り方がめちゃくちゃうまいっていうタイプの人なんだけど、なんかだからさあれなんだ、なんか同じようなことばっかり言っちゃってあれなんですけど、ソーシャルネットワークもさ、あのオープニングの、議論シーンあるじゃないですか、マーク・ザッカーバーグとか、
アンドリュー・ガーフィ
ール、いや違う違う、
彼女
の方が、あの、ルーニー・マーラじゃねえや、ケイト・マーラか、ルーニー・マーラの妹、
あ、そうなんだ、
が二人でこう、ね、議論してるっていう、でなんかあなたが嫌われるの
は
天才だからじゃなくてあなたがクソ野郎だからって言っていなくなるみたいな、あの10分ないぐらいかな、うん、のシーンなんですけど、うん、あそこ結構有名な話ですけど90何テイクやってるって、言ってて、まあその、まあ、フィンチャー自体がめちゃくちゃテイク重ねる人だからっていうのあるけど、まあ、3日ぐらいかけて多分その、めちゃくちゃ時間かけてずっと同じシーンをやってたっつって、でそれって多分ですよ、多分だけど、なんかあれってその元々約3時間の脚本をギュッとして高速会話にすることによって2時間にしたのを、要はその役者がその会話の通常の映画の 1.5 倍で進むリズムをこうちゃんと成立させれるように、あの体に馴染むまでにかかる時間みたいなことなのかなってちょっと思ったりとかしたんですよ。なんかっていうのはなんかあのさっきなんかシンゴジラの話、シンゴジラってさ、あの同じ手法を使ってるじゃないですか、もともと3時間の脚本をいやこういう風に読むとあの2時間にできますよって、あの自身が自分で吹き込んだバージョンを見せて、これで成立2時間になりますよっていうやったんだけど、あれ本編見るとちょっと一部のキャストがその高速会話の高速っぷりについていけなくって、もうちょっと言えてないんだけどみたいな時ところが結構あるんですよ。でやっぱそれだけなるとやっぱこう多分あれってこうあの規模でやるにはちょっとこう時間が足りなかったなと思うんですよ、だから多分とっついてこれない人もいたっていう、なんだけどやっぱソーシャルネットワークぐらいのまあちゃんと時間とかもお金もかかっててってやると、やっぱこうそれぐらいにちゃんとこう本当にテイク数重ねてようやくこうそれが成立するっていうだと思うんですけど、でなんかそれでいくと今回のシカゴセブン裁判ってそのめっちゃいい役者いっぱい出てるじゃないですか、てかもう出てきた瞬間からさ、もうタイプキャストすぎるっていうさ、もうなんか
でもねワンピースみたいな、そうなんかシカゴセブンのね7人がね捕まってる図がねワンピースみたいな、
なんか
キャラ立ちすぎて、
なんかさ数字ついてるからってのもあるけどさ、なんかオーシャンズイレブンみたいな感じでさ、オーシャンズイレブン、オーシャンズエイト、シカゴセブンみたいな感じになってて、だからもう出てきた瞬間結構笑うぐらいタイプキャストなんだけど、でだからもうなんかもうでそれ見てるだけで安定感がすっごいあるけど、なんだろう、なこうあの超いい会話劇を、そのよりこうソリッドになんかこうギュッとやるには、そこまでではないっていうか、なんかそこまでの緊密感があるわけじゃなく、なんかまあ本当にこうちゃんと上手い脚本だからずっと面白いみたいな感じであるから、なんかその演出の上手さっていうか面白さみたいなのをそんなに楽しむタイプの映画ではやっぱないのはやっぱ確かだし、なんかそれがあるからこそなんかこうなんだろう、こうドラマとしてこうこうなってこうなってこうなったんだ、なるほどな、以上みたいな、
なんかねメルメイドすぎてで、メルメイドすぎて、しかもメルメイドすぎて、しかも最後の結論が超なんか、あの あ、まあでもこの題材でこうするのは一本の映画だから、その後が地続きがない、うん、だからその2時間っていう枠の中で収まって最後にその結末が結論が来るっていう作りとしては、あ、まあめちゃくちゃ、まあよくはできてるんだろうなって思うけど、なんかやっぱ最だと思うんですよ。でまあなんかこう基本的にまあなんかそのまあ7人が集まって、まあでもまあ8人でね、あの、一、うん、人あの、うん、あの、ボビーシールって、うん、あの、ブラックパンサー党の人が、まあ途中で、はい、参加してって、で、彼がまあその裁判から外されるから、うん、あの、まあ実際8人なんだけど、うん、8人が、まあ、あとまあボビーシールはあの部屋にいないから、うん、まあでもまあ、まあ 7.5 人ぐらいだけど、うん、まあだから話し合いながら、まあ、こう、大きくはでも、この、ヘイデンっていうさ、うん、なんかその、主張を通すためにはある程度その向こうのルールの側に寄ってかないと、なんかある程度こう大人な対応しないと話って聞いてもらえないよねっていう彼と、うん、まあなんか割とその言い方はもう結構破天荒っていうかめちゃくちゃにやってる、うん、まあ割とそのアビーの両者っていうのが割と両極端にいて、うん、でまあなんかそこの対立がまあ一番大きいじゃないですか、うん、っていう中で、でもそのだからこうそこの部分でこうお前、まあヘイデンが言うわけですけど、そのお前が言ってる反戦っていうのは反戦じゃなくて結局自分が目指してるだけだろうっていうのに対して、でもまあ実は彼は彼で反戦を訴えてたみたいなところがあり、うん、だからなんかそのこうどこの部分で結局こうでなら一致できるかみたいな、うん、その7人っていうのがこう一応近い主張、まあ多分雑に左派っていう言い方で言うと全部左派の一括りなんだけど、うん、こうまあなんか今作の中で分断があるとしたらその中での分断じゃないですか、うんうんうん、でだからその中での分断と、まあ、あとその検察っていうのの、まあ、分断っていうのがあるわけだけど、でまあなんかでもそれがどの部分でだったらなんか一致できるか、うん、その基本的にそのね、主張は近いかもしれないけど、こう、相入れない人たちっていうのが、アイデンティティだったりとか思想とかっていうものが違って、相入れない人たちがどのラインでだら一致できるかみたいなことでさ、だからなんか結構その、で、結局どこで一致できるかっていうのは、結局その、目の前で何か暴力的なことが起こった時に一致ができる。なんかそれを見ることによって一致できるってこと。かなって今一個思ってて。まあだからなんか一番多分最初に全員の行動が揃うのって、そこそのボビーシールがその、うん、まあ発言するなって何回も言われても、まあその彼は立ち上がって発言をしてたのに対して、うん、まあその裁判長がちょっとおとなしくさせろって言って、一、うん、回まあその裏にまあ連れてかれて、うん、で、猿ぐつわをかまされて手錠とかかけられて出てきた時に、だからその、まあ、その次起立って言われても立つのやめようっていう紙が回って、うん、まあ、まあ一応全員立たない、
うん、まあ立っちゃう
けど、立っちゃうけど、まあそこめちゃくちゃいいシーンだと思ったけど
流されて分かるよ、ね、メンタリズムって起立っておお
で何かあそこで一致できるっていうのと、まあでまあ最終的にはその結局ベトナム戦争に対して反戦し、その、抗議するっていう時に、それがなんかなんだろう、その、何かの思想を伝えるためとか、いうのではなくて、その自分の友達だったりとか、その恋人だったりとかが戦場に行くのを止めたいから、なんなら自分も行かなきゃいけなくなるかもしれないから、その抵抗してたんでしょっていうところになって、まあ一致団結するみたいなところだと思うんですよ。で、それとなんか多分その、ヘイデンっていう、まあ、ものすごいこう理性的なように振る舞っていた彼が、実はその、まあ、暴力を扇動するようなことを言ってしまったっていうのが、まあ、後半のうちにね、分かってくるものとしてあるけど、でも、あれってなんかすごいこう、いや、結局そこだよねっていうか、なんか友達が目の前で殴られてるっていうのを見たときに、いや、なんかそこに対する怒りっていうのが湧いてくるっていうのと、その反戦っていうか、ベトナム戦争に反対するっていうことは、一致するよねっていうところだから、なんか最後その一致団結っていうか、そのそこの部分でだったら、
うん、
そのこうお互いにこう連帯できるよねっていうところの話だった気はするんだけど、うん、なんか なんか中盤ぐらいまでって結構なんかそこの部分に関してはなんか、あ、なるほどなと思って見てたし、なんか明らかになってくる一個一個のこととかすごい面白かったんだけど、やっぱ最後のラストシーンになった瞬間にそれまで積み重ねてきたドラマからの結構飛躍がすごいある気はしてて、
うん、なんかね、最初の方にあったロングパスがようやく返ってきてそこで落ちるみたいな感じ、
そう、なんかあのなんかね、一致団結になる感じって結構なんか結構感動したんだけど、うん、あの
USA みたいなや
つ、そう、なんかね、
ちょっとなんかすげえさ、音楽のかかり方が急にスピルバーグっぽくなった、
そう、
あれスピルバーグ監督だったっけ、いや違う違う違う違う、やんなかったんだよ
ね、なんか急に雰囲気で押そうとしていて、
う
ん、
そう、
なんかそれまでってやっぱそのてか、あの先脚本における多分一番面白い部分って、うんうん、その議論としての、
うんうん、
全く考え方の違う2人って、うんうん、でもめちゃくちゃ頭のいいちゃんと、うんうん、あの物事を考えてる2人っていうのが、あの同じ話題について議論をしていて、うんうん、その議論っていうのがどれだけ2人が違うことを考えているかっていうのが浮き彫りになるっていう過程が面白いみたいなところだから、
うんうん
うん、なんかそれに対してこうなんかこうなんていうの、悪い裁判官と、
うん、
なんかそのそれに反抗する人たちの一致団結っていう構図でなんとなくね、こうみんな腕を振り上げてパチパチパチみたいなんで終わると、うん、なんかいやでもちゃんと議論しようとしてる話だったよねみたいな感じはやっぱするってい
う、うん、そうだし、なんかさ、その最後のところがさ、そのベトナム戦争、今こんなところでなんか裁判とかやってるけど、うん、そもそも今ベトナム戦争やってんじゃんっていうところで、いやなんかこの間にも こんなにその、自分たちの国民である、ね、人たちがね、こう死んでいってるっていう、なんかちょっとなんかね、いやそうなんだと思うんだけど、なんかこう最後なんか団結するために、なんかちょっと若干わかんないよ、なんか愛国的な感じっていうか、なんかそのなんだろう、実際そうだったかもしれないけど、アビーとヘイデンがいてさ、なんかそのアビーが最終的になんかその、まあ、奇抜な振る舞いっていうか、結構なんかこうパフォーマンスをまあ裁判中もめちゃくちゃするしさ、でもその彼に対してだから、そのヘイデンっていうのはさ、お前もや、ま、真面目にやる気ねえじゃんみたいなことだと思うけど、まあなんかその終盤の方の話で、いやだから結局その俺がこうやってその注目を集めないと活動するための金も集まんないし、うん、でこういう風に伝えるっていう伝え方でやってるけど、俺は俺でちゃんと考えてるってことが、まあそこで分かってさ、一致団結していくみたいなのあると思うんだけど、なんかこうあそこでなんかこうベトナム戦争に反対するっていうところで一致団結するんだけど、なんかこうね、話しづらい、なんだろうな、なんか結構そこで割とあそこでさ、なんか最後こう俺たちだからアメリカ国民だよねっていうところでなんか団結した感じちょっとある気してて、
うんうん、それはすごいあるのは、多分あの多分もっとジョセフ・ゴードン・レヴィットを演じる検察の、ね、役を、うん、多分ね、本来は多分あんな人じゃなかったと思う、うん、
同情的じゃなかったっていうふうにね、
と、うんうん、いうか、そもそも公権力を比較的中立に描いてる時点で、多分この事件の本質って、公権力が、その自分の持ってる暴力性を、恣意的に運用してるっていうのが一番の問題だから、本来の悪役って、検事の、
検事なんだよね。
手術なんだけど、そこに対して、はちょっと不問にしてるっていうところがあるから、
最後だからシカゴセブンで団結できるっていうところの団結っていうのが、もうちょっとやっぱ最後シュルツが立ち上がることによって規模が大きくなって、アメリカ国民であれば団結できるよね。でそこでのアメリカ国民っていうのは、だからその民主主義っていうのの理想的な形での、いやでも俺たちやっぱ民主主義の国アメリカの俺たちじゃんっていうので団結する感じだと思うんで、なんかそこでこうなんかやっぱこうシュルツなんかこう今高島が言っても権力で言うとさ、多分裁判長っていうのを、うん、多分トップのその権力の悪に添えることによって、うんうんうん、シュルツっていう権力の中にいるけど、その
まあ利用っていうか、
まあその心情的には、うん、本来の意味での民主主義をっていうか、うん、そのを信じてる人みたいなのを設定することによって、うん、なんかそのこうアメリカ自体を憎む構造にはしてないんだよね。アメリカって国自体を憎まない構造にはなってて、で、なんか、ね、でもなんかなんだろう、 でもいいのよ。別になんか民主主義万歳みたいな映画でもいいんだけど、
うんう
ん、なんかでも、その前段階にあるものとして、なんか、
いや、USA です。
そう。
だって途中であの弁護士が言うけど、あの、デリンジャーさんが、うんうん、あの、良心的兵役拒否をしてるって言った時に、はいはいはい、いやでも第二次大戦なら俺でも切れるけどねって言ってるから、あそこにいる人も、そういうその民主主義の危機とかに関しては、あれだから、うん、あの、ね、やっぱり、そこなんだよね、
うんうん、
あのベトナム戦争っていうのは反民主主義的 だからっていうところでやってるから、う
ん、でなんかさ、いやでも綺麗に見える、綺麗っていうか、なんか俺もちょっと感動したんだよ、うん、感動したんだけど、うん、なんかでもやっぱその、まあ、シュルツっていうキャラクターが最後、うん、まあそのシカゴセブンの人たちが、その、うん、まあ、最後ね、ヘイデンっていう人物が、ま、その、最後裁判終わるときに、うん、あの、好きなことを話していいよみたいなときに、うん、好きなこと話していいけど、政治的なこと言わないと君の将来は安泰かもね、みたいな。安泰かもね、君はね、7人の中だとすごいいい感じだったよね、みたいなこと言われて、じゃあどうぞみたいな。ということで、ヘイデンさんですみたいな感じでこう、話していいよって言われた時に、まあその、まあこの裁判の間に、まあその亡くなった、その、ベトナム戦争で亡くなったその、兵隊の名前を読み上げますっていうので、まあずっと読み続けるっていうのがあるんだけど、で、まあそれに対してその、シカゴセブン全員は立ち上がって、うん、で、傍聴席にいた人たちもまあ立ち上がって、
うん、
で、最後その検察側、その敵対していたはずのシュルツですら立ち上がって、うん、で、その時に、その、私もアメリカ国民ですから、うん、そのベトナム戦争で亡くなった若者に対して哀悼の意を捧げるみたいなことで立ち上がるんだけど、なんかね、って言って、アメリカ国民ですからって言って、あそこで立ち上がることによって、なんかあそこでね、なんかこう、ベトナム戦争の戦死者の名前を読み上げることすらもなんかね、あの、あれ反戦的なメッセージだと思うんだよ。その、戦争で死んだ人のってことだから、反戦的なメッセージだと思うんだけど、ものすごくなんかちょっとね、もう少し愛国的なものに見えてきちゃうっていうかね。
しかも、やっぱり、ブラックパンサーのボビーシールが途中で消えてるから、ね、うんうん、本当にその抑圧されてる、一番下の人たちの話には、うんうん、ではなくなっちゃってるから、
そこでなんか実際そうだったから、そうだって言われたらしょうがないんだけどさ、うん、なんかあそこ、ブラックパンサーがあそこで、あれ最後ってさ、傍聴席にはいた？ブラックパンサーって。
いない。
そうそう、ブラックパンサーがいなくなった状態でってさ、実際そうだったからしょうがないんだけどさ、もう白人しかあそこにはやっぱいなくなっちゃうわけじゃん。で、まあなんかその中で団結って言った時に結構、で、そこでなんかこう、まあ民主主義、オラがアメリカ万歳っていう感じになるのって、いや、まあ、めちゃくちゃね、とは言いながら、まあなんか見た時は勢いで感動したんだけど、なんかでもさ、結構、でもシカゴセブンの中のさ、実は一番こう、愛入れないよね、俺たちっていうのの中ってさ、多分その、まあ、ヘイデンが多分一番こう、最、まあ、片方の、端にいると思うんだけど、一番端って多分、アビーじゃなくて、多分、ボビーシールだと思うんだよ。なんでかって言うとその、こう、彼らはさ、ヘイデンとかわかんないけど、その、生まれた環境の中からその勉強とかしていく中でこれは間違ってるっていうことに気づいてあそこで活動するっていう風になってるけど、なんかもうブラックパンサーとかってもうそもそも生活の場所からもうこれは行動に移さざる得なかった人たちだから、なんかこう実際そうとかしょうがないんだけど、やっぱそこにボビーシールがいないところで最後こうベトナムこうで戦争で死んだ人たちの名前を読み上げていくっていうところで俺たちは一つみたいな感じになるのって結構なんかね、
だからこの映画って多分もともとだからその警察の権力が、
うんうん、
ここでは暴力、デモしていいけど、ここじゃダメだよねとか、そういうその恣意的な暴力のあり方って、それはもう国家の構造としてあるわけじゃないですか。で、構造としての暴力とっていうのは、その、当時の黒人のその差別問題も構造的にもう法律で決まってる暴力だったわけじゃないですか。そこをうまくオミットして、理念的な、その差別とか暴力に対する、反戦、モードにしちゃってるっていうのが結構この映画の、なんていうか、なんか、そういうと な、だから今の分断なんじゃねっていうのが結構
そう、ね、
見えちゃった感じは、なんか。
ね、うん、だからヘイネンってキャラクターを使ってた、結構俺ヘイネン割とちょっとリチャード・ジュエルに近いというかさ、うんうん、まあそのさっきの、その、もう俺たちちょっと、さすがに猿靴は買わせて、うん、その、席に連れてくるのはおかしいから、うん、立つのやめようぜって言った時に、うん、キリッって言われたら、うん、あ、やべ、立っちゃった、うん、立っちゃった俺っていうのってさ。
リチャード・ジュエルの最後のさ、あの反論もさ、結構近いもんね。うん、あなたたちがこうやって私を調べてる間に凶悪犯はまだ、ノーノーとやってるじゃないですか、みたいな。
ああ。
じゃないですか、リチャード・ジュエル
も。なんかこうさ、立つの自体はね、うん、なんかこう、立つうっかりさんなんだけどさ、うん、でもまあ、あれって要は、もう彼の中でさ、うん、そのもう、生まれてる、もう割と染みついてるところでの、こう、権力みたいなものがあってさ、なんかそれって、まあ、ちょこちょこそのボロって出ちゃうわけじゃん、その彼が。いや、だから、おめえら、俺がちゃんと向こうにもちょっと寄り添って、ちゃんと譲歩して、こうすれば、こう、俺らのこの言いたいこととかも、ある程度は通るんだから、なのになんで俺を邪魔すんだよって言って、だから俺のが一番理性的に話し合うのが一番、うん、まあその意見が結局通るみたいに思ってる人っていうのが、うん、でもその中にもう実は育ってきちゃってる、うん、なんかその、うん、権力みたいなものっていうのって、うん、まあなんかそれはなんか、うん、ヘイデンとあとデリンジャーの中で描かれてたし、でもなんかその中デリンジャーがでななあこっちが暴力振らなかったらそれは警察だって殴んないよって言ってた人がまあなんか気づいたら殴っちゃうみたいな、うん、なんか結構そういうところでなんかそれはヘイデンの逆として描かれてたと思うけど、うん、まあなんかこうと同時にでもヘイデンってキャラクターを通してこう内面化されていってしまってる権力とか体制みたいなものに対する反抗みたいなのも描いてたと思うの。だからなんか。まあ、一番わかりやすいのがその最後の、まあ、冒頭陳述って、うん、な冒頭じゃねえか、うん、なんつうの、まあ、その最後にスピーチしていいよって言われた時にさ、うん、こうね、あの裁判長から君はね7人の中だったらもう一番真面目に裁判なんか受ける必要だったしね、もういい、あの君は捕まるかもしれないけど多分ね何年後か君はね国のね中枢像になるね人になるね、君には頑張ったし期待してるでもね政治的なこととかだからやない方がいいかなみたいなことを言われ
何言って言うんだよな
言われた時に、でもなんかそれってそのあそこで要は内面化されてるヘイデンの中でのさ、うんうん、その権力みたいなものに対するさ、うん、まあなんかどっちに行くかみたいな結構踏み絵みたいなシーンだと思うんだけどさ、うんうん、あそこでこのヘイデンがいやこうですっていうこと、あそこでその、まあ、政治的なことということによって、まあ、裁判長の期待してたものと違うことを言うっていうのがさ、うんうん、そのまあ、ある意味その内面化されてる権力に対する反抗ではあるから、うん、あそこはなんかおーってなるんだけど、うん、でもなんかその直後になんかみんななんかこのわーってそのそこにそのシュルツも乗っかっていくみたいなことになることによって、うん、なんかよりそれによってなんか権力がこう、うん、また立ち上がってくるみたいなっていうのが、うん、なんか結構ねなんかやってるけど最後あの終わり方をすることによってなんかねってなんでもなんかその彼らが信じるのがこう民主主義っていう前提の上での愛国っていうので、うん、結構なんかそこがこう、
うん、
複雑というかさ、
そうだからその結構タイムリーな話するとさ、うん、この間のあの大統領のさディベートの時にさ、はいはいはい、バイデンがさ、うん、あのいやでも警察はあの BLM の運動に対してあの警察はでも悪くないんですよみたいなニュアンスのことを言ったわけですよ、
うんうんうんうん、
もうそれにこの映画すごい近くてあそこ言えないんだっていうところがやっぱりそのシュルツとかを結構善人にしちゃってる問題とかもあるし、
なんかでもさそう体制を維持するっていうのはでもその体制自体はでも自分たちが民主主義って選び取ったものでしょっていう信頼でもあるわけじゃん、うんうんうん、なんかだからその体制っていうものが体制としてこう個別に暴走するものではあるけど、うんうん、それ自体自分たちが作り上げていくものでもあるみたいなことだと思うから、うんうん、なんか結構その矛盾みたい矛盾っていうかなんかその ジレンマっていうかさ、うん、でも、そこで、だから途中でアビーも言うじゃん。この、じゃあ、何じゃあ、革命とか起こすみたいな。そういうことみたいな。いや、革命だったら俺たち4年に1回できるじゃん。選挙っていう形で。っ
ていう、まあだからでもそれはなんか町山さんもラジオで言ってたけど、うん、ね、そのアメリカ大統領選のこのタイミングでそれをなんか
めちゃくちゃ公開されてんだよね、ちょうどいい映画が
作中で言うっていうのはまあ確かにそうだなって思うけど、でもまあそうなのっていうのもあるわけじゃん、うん、その民主主義で選んだルールだから、うん、そこからこぼれ落ちるものないのかっていうとバイバイあるでしょっていう、だからなんか俺よりなんかそれはむしろ最後こう民主主義俺たち民主主義 USA ってなってる時にやっぱボビーシールがあそこにいないっていうことの、あのまあ実際そうだったからこれはしょうがないんだけど、なんかいやそこじゃねっていう感じがすごいするよね。
いやなんかね、あの映画の始まりもすごいさ、その
シュースからね、
実際のさ、実際の映像とか要所要所でインサートするじゃないですか、それがさすげえスパイクリーっぽい感じはあるんだけど、なんかその実際の映像を見せるからこそ、そこに浮かび上がってるなんかものすごいバイオレントなものみたいなのが結構映画の主張を通してなんか全部どんどんオミットされてるというか、なんか煙に巻かれてるような感じになっちゃって、
せっかく真実なんだからさ、それこそさ最後さこうあのわーみたいなさ、みんなでこう手を拳を突き上げてよ、うん、あ、よかったなーって、なんかクレジットっていうか、その後彼らはどうなったかがあるじゃん。うん、あの後にさ、それこそさ、ブラッククランズマンのラストとかさ、うん、何、マンダレイの最後みたいにさ、うん、その後のあれから50年のこの間に起きたデモみたいな。
うん、そうなんで、だから、
映像とかをさ、コラージュした方がよかったよね。
映画としてでも、史実を題材にしてるけど、うん、でも映画として終わらせちゃうことの、うんうん、いやなんかそれも映画だからそれは映画として終わらせるのが正解なんだけど、うん、でもなんか映画として終わらせることの違和感ってやっぱあってさ、うん、なんか
まだ終わってないぞ、
ね、そうなんかいやここで、うん、なんか映画としてはなんかなんだろう、一つの事件があった時にさ、うん、まあそれが今も別にそのさ、うん、そこの被害者だったり加害者だったりとか、うんうん、まあその遺族だったりとか家族だったりとかする人たちは生きてたりするけど、映画としてそれを描く時ってさ、うん、まあ、どっかしらのところでなんかラストはつくじゃん、
うんう
ん、でもなんか現実問題って別にそこでラストはつかないっていうかさ、うんうん、別にあの後もまあベトナム戦争はだからまだあったりして、うんうん、まあ、その後のアメリカっていうのは確実なわけでさ、うんうん、でなんかあそこのテロップで語られるのってその後っていうのがもう結構なんか、
ハッピーエバーアフターっていうか、なんかさこうして暮らしましたとさみたいな感じが強いんだよね。
でなんかそのもういきなりなんかこうその後、まあ、市議会議員、うん、あ市議会議員じゃない、その
カリフォルニア
州議会議員になってとか
ね、
アビーは、まあ、そのベストセラーを書いて
89年
自殺しましたみたいな感じでこう顛末だけが語られるけどさ、なんかそれは個人の物語としてそうなのかもしれないけどさ、とは別にあのシカゴセブン裁判があった後のアメリカっていうのもずっとあったはずでさ、っていうことを思うと、いや映画としての映画はいいんだよそれで、まあまあ、なんかでも
そもそもやっぱ個人のなんか英雄譚じゃないけどさ、あの7人はみたいなのが主軸にあったのかなっていうのは思うけど、
あとなんかやっぱ、あとシュルッツの描き方はでもやっぱりすごいこう、俺まだちゃんと調べてはいないんだけど、うん、多分かなりその、
ものすごいさ、ものすごいスイートなものになってるから、うん、俺あそこほんとね、お前ケンジってそんなもんじゃねえ
だろ。ないよね。
だってさ、あれでさ、あそこで立つぐらいならそもそもお前さ、その仕事受けんじゃねえよって思ってさ。うん、
だって最初がだってさ、うん、そもそも、乗り気じゃないっすよねっていうところから始まってさ、で途中でそのアビーと会うシーンで、まあそのただの検事ではなくて、まあその彼の父親としての一面も見せて、でまあものすごいやっぱ親しみが持てる人物、まあなんかあれは俺はすごいこう、三谷幸喜脚本版の新選組における、新選組と坂本龍馬が風呂で対峙するシーンがあるんですけど、なんかあそこを、なんか実際にこんなあるわけだなってことだけど。
風呂でどうな
の？だからなんかその、実際のこの歴史の中でさ、坂本龍馬と新選組がだから同じところで会って話すなんてことはないわけですよ。その、それはだってもう、時のあれからしたらその、反政府勢力とそれを追っかける警察の、まあその、偉い人みたいなのが、まあだからフローでなんかその、まあなんか、あんま覚えてないけど、こう、新しい時代の波が来るぜよみたいな、その波は俺が止めるぜ、坂本みたいな。
土手みたいなシーンになる、
ね。混同せよみたいな。なんか、こう、混同やるせよみたいなのがね、なんかこう、あったと思うんだけど、まあなんか結構その感じっていうかさ、うん、この、いや、なんか、まあ、法廷ではそうだけど、まあ、君は君で、なんか、そうでしょみたいな。なんか、うん、お父さんだし僕もみたいな感じのって、なんかすごい、やっぱそこで親しみが持てるように描いてるし、なんか、そこでなんかその、なんだろう、何かをね、 悪者に仕立てるのではなく、なんかこう、全員に共感できるみたいなバランスで書いてるのかもしれないけど、いや、でもそれってなんかなんだろう、その、共感、なんでも全員に共感できるバランスで描きゃいいのかっていうと、
そうでもねえだろうっていう、ね。そうでもねえだろう
っていう。だってさ、そんな言ったら、多分ね、映画的にね、どんな悪役でもね、共感できる部分で描こうと思えば描けるわけで、それはだってパンケーキおじさんとかレオおじさんっていやさ、共感できるわけです。っていう、なんかその、ではあると思うから、なんかね、ちょっとそこの違和感はあったよね、なんか最後ね。
どうするとじゃあ、あった
？ん？何を？
その、ジョゼフ・ゴードン・レビット。
いや、だから、そもそもあのバランス感で描いてる彼っていうのが、でもね、なんか、なんだろう。とはいえ、でも、そう、でも、裁判長と同じサイドだったはずだから、あれって、結局その裁判長一人がその、こうなんだろう、悪意を持ってああやっていたわけではなくて、だって、逆に言うと、なんかなんだろう、難しいね、なんかさ、その、そう構造の中のさ、ただ言ったんでさ、あの上から指示受けたからただそれをやってますよってだけの人ってさ、
あれって言うなればアイヒマンじゃないですか。
そうだよね、アイヒマンだよね。
そうそう、だからさ、アイヒマンを別にさ、ね、まあ、いつも毎日真面目に仕事に行って、サインし続けてっていうので、まあ、模範的な小市民ですって書くのは正解だけど、でもそれって違くねっていう、
なんかね、そこでもちろん、なんかなんだろう、アイヒマンにも娘とか、わかんない、息子とかいてさ、彼とか彼女たちとの休日があったことっていうのは、それはあったのかもしれないけど、そのこととさ、その仕事としてその、そういうことをしてたっていうことは、まあ別であってさ、で、なんか多分、今、っていうかなんかずっとあるその分断みたいなのってさ、その役職としてそれをやってるから、そこに、で、その、なんかなんだろう、その、まあ処刑してたりとか、まあその、まあ、ある種かなりでっち上げる形で、だから結局だからその、違うのがさ、シカゴセブンの中の人たちが話し合ってる、がなんかなんだその、もう、今回のって基本的にその、もう答えは決まってるところに、最初からもう、これは A から B に行きますよ。A が B になるっていうも、これ B になるっていうことを、A を B にするっていうことはもう決定してる過程の中で、うん、まあいかに、いや A は B じゃないですかって言っても、まあその B にするっていうことがもう決定してるから、その無理くりにでも B にするっていうことの過程の中での話じゃん。うん、で、なんかその中で、その、シカゴセブンのヒトラは、なんかその過程の中でその団結していくってことだと思うんだけど、うん、そのやっぱ女性行動ね、まあそのシュルツっていうキャラクターがやるのってもう淡々と多分その A を B にするっていう作業をしてるだけの人なはずだから、なんかいやもちろんそこにそのセブン、シカゴセブンに対する同情とかがあったのかもしれないけど、なかったとは言えないよ、わかんないけど、でもなんかそれをそういう風に描くのってなんかそもそもそういう話じゃなくねっていうか、そのそれを作業としてしてる人っていうのが、うん、そこに対してこう、普通の人がそれをやってるっていうこと。で、なんか、そこの作業の中でこう、その人がどうなるかみたいなことに対してはそんなにこう感情移入してないっていう、仕事、あくまでこう僕、仕事だからやってるだけですからっていう姿勢でやってることっていうのが結構なんかでも、割とずっとある分断なんじゃないかっていう気はね、うんうんするから、なんかそれってシュルツがそもそも人間的であるっていうこととは全く、別の問題で、いや、なんかそれは彼を人間的に描くこともできるんだけど、まあ、だし人間だとは思う、人間的な時もあると思うんだけど、なんかでもそれってそもそもこの題材に対してのその、
まあ、見てる側からあの描かれ方すると、なんか一緒の問題っていうか軸に置かれちゃうってことでしょ？その人間的な面とかも。その、まあもうなんか超シンプルに言うと、まあ彼もあんなことや仕事させられてる彼だって、
うんうん、そうそうそうそうそうそうそうっていうのって、いやそれはそうなんだよ、うんうん、なんかそれってなんかだから人間として全員描いてるから、なんかそれはいいのかっていうと、それはそうじゃん、それって本こう描こうとしてることの本質とまたちょっと違くねっていうか、まあね、それって何か歪め、映画にすることで、何か歪めちゃってないっていうか、その構造自体のグロテスクさみたいなものっていうのを。
まあ、難しいね。でも、そういうさ、なんかまあ、 まあ、かっこつけ、うんうん、悪人でもこういう面がありますのを描く、なんか描くって結構映画としてのセオリーではあるから、なんかまあ今作に限った話じゃないと思うけど、
うん
う
ん、
そうだよね、あの映画でそのなんだろう、
まあ、あとまあね、シュルツに関しては実はこうでしたっていうことでもないからね、
うん、
あの、あれはなんかだからその多分、まあ、今作っていうのが多分最後どの人が見ても共感できるように、
うん、
あそこにシュルツをああいうキャラクターで配置することによって、うん、多分本当の意味での大団円みたいになるんだけど、うん、でもっていうのになると、え、じゃあやっぱここにボビーシールがいないことのグロテスクさって際立つよねっていうことではあるから、なんかだってむしろあそこでシュルツをああいう風に描くことによって、そこの人たちはやっぱり同じオラ、うん、オラ俺たち、うん、アメリカ USA ってなるけど、
うん、
ブラックパンサーの人たちってじゃあどうなの、うん、っていうのはあるからね、う
ん、それって結構ある程度織り込んでる部分でもあるんではないんですか。
織り、うん、どういうこと。
いやいや、だからいないのはさ、もう明らかに絵面上いないからさ、
うんうんうん、
でも実際まあ史実がそうだから変えようはないけど、
うん、そう、
いやもちろんその描き方としてもっとそのボビーシール側にね、うんうん、なんかその寄ったりとか、あるいは画面上ちゃんと映すっていうことを、
うんうん、
まあするっていう選択ももちろんあったと思う
けど、
う
ん、でもなんか手術あのバランスで描けるんだったらブラックパンサーの党員があそこのこう傍聴席にいるとか、うん、っていうバランスで描くとかでもまだもうちょっと取れた気はするけどね。でもただなんか俺そのラストだったら良かったかって言うとそうでもない気がする、うん、
それも ただのもう甘いスイートなね、
うん、結局だってあそこの、うん、まあだって傍聴席にいない人っていうのは絶対にいるわけであって、うん、あれって結局まあやっぱアメリカの映画、アメリカについての映画だからさ、
うんうん、
そう
途中ででも退廷させられて、うん、すいません、そっから先行って基本的にその画面上もう黒人っていうのが出なくなる、
うん、
あの話になっていて、
うんうんうん、
だからもう実際でも史実として、途中でもその裁判からいなくなってしまって、
うんうん、
だからシカゴ7裁判になってしまってますよっていう話を描きますよっていう時に、
うんうん、
なんだろう、そこにはだから、まあ、僕もさ山口言った通り、うん、そのあそこの傍聴席にブラックマンサーといたとしたら、
うん、
もうそっちそれこそ欺瞞だと思うわけ、
うんうん、
逆にね。だから いなかったもんはいなかったと、
うんうん、
で別にあれがそのなんて言うんだろう、作り手からしても現代の我々からしてした時 の、
うん、
あの大断言とか、うん、ハッピーエンド足りえてるっていうものだとも、
うん、
あのというふうには作ってないとは思うんですよ、
うん、
もちろんなんかこうなんかね、みんなこう手振り上げてるし、
うん、
なんかこうパチパチパチみたいになっていくから、うん、なんかこう USA って感じになるけど、
うん、
別にその あれをさ、なんかそのもう歴史的その超正しい出来事が何か起きた瞬間、
うん、
みたいな、なんかこうなんていうのかな、こう完全に正しい 100% の正しい何かが起きた瞬間っていうほど、
うん、
あの明確なものとしても描いてはいないとは思うんですよ、
まあ、だからそうだよね、まあ、流因が下がりすぎんだよね、
うん、
そこに、ああよかったみ
たいな、だからいや描いてないって どういうバランスで、なんか俺はね、なんかすごい思うのが、
うん、
あれによってベトナム戦争がどうなったってこととかではな、史実ですそうだけど、
うん、
でもあそこでのカタルシスっていうのは少なくとも、うん、あそこで何かが一つになったカタルシスではあるから、
うん、
あそこでやっぱ丸だとは思うのよ。
うん、
でした丸だと思うから、うん、なんか、もしっていう、何かが変わりましたっていうふうに描いてないけど、あれは映画のテンション的にはやっぱそのテンションだとは思う。何か変わったようなテンションに描いてて、で、もしなんかレースさんが言うように、いや、あそこで何かが変わったってわけじゃないのよってバランス感で描くなら、最後に、でもここはまだ変わってないのよっていうシーンを入れることによってそのバランス感にはなるけど、
うん、
少なくともやっぱあれは本当に一本の映画としての最後カタルシスで終わるように、うん、あの盛り上げにはなってるとは思う。
いや、さっき言ってた通り、多分あそこのラストって、うん、てかね、まあ、アロストッキー自体の思想みたいな部分もあると思うんだけど、基本的にやっぱ、まあ、ここでだったら、
うん、
要するにこう理解し合える
というか、うんうんうん、
ここの妥協点がありますっていうところの究極の妥協点っていうのは、ここにいるだほぼ全員が納得、うんうん、理解できる感覚として、ここにいる人は俺らじゃなくてね、あの世界における、
うんうん
うんうん、あの裁判の傍聴してた人たちが、うんうん、ある程度その全員納得できる着地として、少なくとも今この裁判150何日やってる間に、これだけの人数の人が死にました、
うん、
っていうことを読み上げていくっていうことに対して、うんうん、てか、その人たちのためにやってるんだよね、
うん、
みたいな、
うんうん、
ところに対しては、身を乗り出せるっていうか、その腕を振ることができるっていうところの着地点を一応提示するっていう意味では、うんうんうん、なんかそれは作詞としてはちゃんとありだと思うんですけど、うん、理屈としては通ってると思う、うんうん、
理屈として通ってる、理屈と、話してるのは理屈としてそうなんだけど、うん、そこでのグロテスクさっていうのがまあものすごいあるよねっていうのだと、うん、そこの中での、
ちょっと待って、最後の話にちょっと、
はいはい、
で、
うん、
あのアロンソーキンの、まあ、思想っていう部分で言うと、うん、僕はあのニュースルームの第1話を見ると、うん、あの多分これが一番本音っていうか、そのこの人のバランス感の一番近い部分なのかなと思うのは、ちなみにニュースルームって見たことあります？
見たことない。
あの第1話でその主人公たるそのニュースの、うん、あのアンカー、うんである男が、うん、そのまあ左派右派みたいな人と、うん、大学生相手に、うん、その質問を受けてそれに対しておのおのの意見を言っていくみたいな、そういうこうイベントをやってましたね。大学生相手だから、なんていうかこうおのおのの立場を分かりやすくこうパフォーマンスしていくようなところがあるわけで、右派の人とかはアメリカがあのどういうところがあの偉大アメリカが偉大で世界で一番偉大である理由っていうのは、あの自由で偉大である理由っていうのはどこだと思いますかみたいなことを聞かれた時に、右派の人とかっていうのはなんかまあ何だっけな、偉大である理由なんですって言われて、私は自由ですとか言って、片方は何かまあ何だっけな、憲法がどうとか何だっけな、何か言ったりするんですよ。でそれに対してまあどっちでもないじゃない、ていうかどっちにもちょっと絶望しちゃっているような人、うんうん、っていうのが主人公で、結構精神的に病んでるっていうことによって、うん、途中で頭に話が入ってこなくなって、うんうん、どうなんですかって、 あなたはどうなんですかって、ごまかさないで聞いてよって言われたことによってブチ切れちゃって、うん、両方ともバカだっていう、うんうん、で、サハが負け、サハが嫌われるのは、負け続ける、バカで負け続けるからだし、うんうん、お前らなんか右側、右派が、なんか自由がどうとか言ってっけど、自由があるっていう国だったら、この、世界の百何十カ国のうちの何十カ国、百何十カ国は全部自由だよっていう、うんうん、どこの国だって自由なんてあるよみたいな、うん、何、それだけのことで、なんかそのアメリカが世界で一番偉大って何それみたいなことをまくし立てるっていうなんかシーンがあって、で、まあ、ニュースルーム自体はニュースを作るっていう話なんで、うんうん、最終的にそのドラマのスタート地点に立つために、うんうん、アメリカがじゃあ偉大だったとして何が偉大だったかって言ったら、うん、俺はそのかつて誇るべき尊敬すべき先人たちがちゃんと情報を提供して議論をさせ国民が議論できる土壌を作っていて、うんうん、だからアメリカっていう国は偉大だった、世界で一番偉大だったともし言えるんだとしたら、うんうん、そこをもってしてアメリカってかつては偉大だった、うんうん、でも今はそうじゃない、でもまたそうなれるって思うけど、それをやるためにはもう一回ちゃんと情報を与えるべきだっていう考えで、今の、まあ、アメリカ国内で流れてるニュース大体もう完全にこういう方向の人向け、こういう方向の人向けみたいな風になっちゃってるけど、うんうんうん、じゃなくってもう正しく情報を伝える番組としてニュースを作ろうって言って、うんうん、要するに議論を起こさせるための番組作りするんだっつって、うんうん、ニュースルームって言って、まあ、スタートしていくっていうドラマなんですよ、うんうんうん、でなんかまあこの冒頭とか見ていくと、まあ、ソーキン自体はどっちかっていうとリベラルな人だと思うけど、うん、なんかこうなんつうのかな、なんかこう完全に何かによって こっち側の人ってなんかこうよちかちと感情にできるよねとか、うんうん、こっち側にとってはより正しいよねとかっていうよりはなんかやっぱもう結構中立に行こうとはする人なのかなと思うわけ、
うん、
だからなんかこうこの映画 の, そのなんかラストシーン見た時に、うんうん、まあ、確かになんかそのこれはなんか擬音の問題だと思うけど、これは、うん、なんかそのすごく綺麗に収まっていくから、うん、いやでも実際の現実の今のアメリカとか見た時にそんなに綺麗に収まってないよねっていう部分に対、うん、してのなんか違和感とかがあるとかは、まあ、あるのかもしれないけど、
いやなんかそこだけでもないんだけどね、でもないんだけど、そうなんかそもそもこの議論のテーブルっていうのにつけてない人もいるよねっていうのはあるし、なんかやっぱ前提としてそのあここでのなんかね、いわゆる多分日本でいう愛国とちょっと違うのが、多分その民主主義だから俺たちはこの議論できる場を保持できるからこそこの場所であるアメリカは素晴らしいっていう考え方だと思うんだけど、でもその議論できる場って言ってる民主主義自体っていうのがそもそも本当にみんな平等なテーブルなのかっていうとそうじゃなくないっていうのがあるし、でやっぱこうそこでその最後ここでなら俺たちまとまれるよねっていう妥協点にいられる人っていうのって、うん、でもそもそもその妥協点から外れてく人って結構いるんじゃないっていうのが、うん、
だって民主主義ってだって別にさ、うん、全員がもう今の時点で全員が平等だよねじゃなくてさ、うん、それを目指すっていう
考え方なんじゃないんですか。僕の部分は、僕はあんまりその政治的な部分に対してそんなにこう知識がないので、そのあんまりなんかこう言われるとちょっと困りますけど、でもなんか違うもん。なんか別にだってさ、今現在のアメリカが誰も持ってないと思いますよ。そんな議論のテーブルにつけない人いることぐらい分かってるんじゃないですか、みんな。
いや、そうなんだよ。あの、っていうの中で、でもあそこでその、ここで大団円みたいに、大団円っていうかそこで団結できるよねってなっちゃうことの、うん、でもあのラスト自体の、だからそこ自体がグロテスクな部分だなって思うわけ、うん、俺はね。
グロテスクっていうのはそのどういう、
いや、だからここでまとまってるっていうのの、まとまってるのの中だから、うん、いや、なんか、ここにいる、なんか、なんだろう、あそこで全員がこれでまとまれたよなの、全員っていうのが、
うん、
え、全員じゃない全員だよねっていう感じがすごいするわけ。
うん、
だってあの映画って結局そのシカゴセブンって全く主義も主張も思想もアイデンティティも違う人たちが、うん、でも、ここでだったらアメリカっていうとこでだったらひとまとまりになれたよねっていうのも全員だと思うけど、
うん、
でもそこの全員から外れてく全員って全然いるよねっていうのだし、そもそも最初ってそこの話じゃなかったっていうか、
うんうん、
その全員、そのさ、その政権、 FBI にしてもさ、 CIA にしてもさ、軍隊にしてもさ、カッコ好きの全員の生活を保持するために動いてるわけで、でしかも民主主義ってそれで、カッコ好き民主主義でそれ選んでるっていうことは、それはその自分たちでその生活がいいから選んでるねってことなんだけど、でもそこから外れてくものってめちゃくちゃあるよねってあるし、で民主主義ってそういうものだとは思うんだけど、でもなんかそこで外れてくものってなんかそういうルールなんだからしょうがないんじゃないっていうのは結構なんか、いや、どうなのっていうのはめちゃくちゃ思うから、なんかルールとしてそうだからっていうのはなんかね、違う気もするんだよね、俺はね。そう、なんかそのそこでの全員っていうの、だからもうなんか、なんだろう、全員ってこうまとまってるところっていうのの、そう、あの全員の中に、はい、いや、なんか最後こう全員ここで全員まとまったよねって言ってる全員って、全員じゃないのにあそこってすごい全員でまとまれた感じっていうのがすごい、
うん、でも今言葉として全員っていう言い方を俺らがしてるから全員ってことになる。
でもあの映画の中でさ、主義も主張も全く違う人たちがあそこでだったら、
うん、
そこのベトナム戦争っていうのに対して、うん、あのでも少なくとも俺たちの家族だったり友人だったり恋人たちが死んでるってことだよねっていうところでだったら、
うん、
団結できますよねっていうところの全員の中の全員に本当に入ってる人だ、
うん、
だけじゃないんじゃないって。あとしかもベトナム戦争における黒人っていうのって、うん、いわゆる白人でその言ってるっていうのと黒人で言ってるっていうのとまた全然違ったりすると思うし、う
ん、マイク・リーの新作もやっぱそこでその機関兵の話なんだけど、
うんうん、
あのベトナムのに行った黒人っていうのは、あのもう数から言っても人口の比率からするともうあの白人とかよりももうあの黒人の方がもうその全体の比率からすると黒人だけもうめっちゃ高くなってて、
ベトナム戦争の徴兵ってなんかあのシカゴセブンでも最初なんかその誕
生日で何年生まれな人みたいな、
そうそうそう、あれ何ああいう感じで選んでたの、
まあ、そうだったんじゃない、
わかんないけど、あじゃあそこにもじゃあ黒人が多いってことは何かしらの調整
し、あとそのやっぱその、ま、貧しい人たちが、うん、その
お金の
ためにっていうので、うん、構造的にやっぱ黒人が、
うん、
あの戦争行かなきゃいけないってっていうのもあったからこそ、
うん、
あのキング牧師とかは そういうところもやっぱあの格差というか構造的な差別だよねっていうところで、う
ん、徴兵制じゃないけど結局貧しい人は別にこう望んだわけじゃないけど状況的にこれ戦争行かなきゃいけなくなるっていうのはやっぱあるわけだから、そう、なんか結構その意味でなんかあそこで団結してるように見えるラストっていうのは結構なんかね、個人的には結構違和感がある部分ではあったよね。しかもなんかすごいこう手前のところからものすごい飛躍してる感じがするし、っていうのがね、思った部分ですね、俺はね。
個人的にはだからそのやっぱり、もうちょっと、ねえ、まあ何回も言ってるけど、だからそのあそこでシカゴセブン自体を裁くっていうことが、
うん、
もう構造的なさ、あの権力の乱用なわけじゃないですか、でだからそこに対してその権力をあの恣意的に振るう側をちゃんとあの 一般的ないい人、格好好きのいい人っていうところで設定して、
うん、
で、全員を、全員が全員、ちゃんと、その、別に、警察のことを、公的な暴力機関だと思ってない人でも、
うんうん、
ちゃんと、なんていうの、感情移入できるようにさせてるっていうところが、個人的には結構、嫌だなというか、
なんか逆になんか裁判長とかさ、うん、シュルツとかもいい、なんかそこに最終的に民主主義っていうところに乗っかる人じゃなくて、うん、普通にただ仕事をこなす人っていう風に描くのが多分実は、
うん、
一番なんか、
あ
こう、うん、なんかやっぱそこはね、映画的なカタルシスに行くために何かがこう、歪められてる感じがすごいあるというか、なんか多分、裁判長とかも、まあ、多分、まあ、ああいう感じだと思うんだけど、うん、なんかあれはその後、なんだっけ出てたね、テロップでね、うん、なんか
76% の弁護士から、うん、不適格と。
でもなんかまあ、あれもどうなのかなと思ったけど、だってあれってあの人一人をこう、
うん、
どうこうしたこ、なんかこいつが悪かったからあの裁判になっ、うん、の、あの様相になったわけじゃなくてさ、うん、まあ、明確にこう、さっき言ったけど、A を B にするっていう仕事をもうさ、
うん、
任された人たちのことなわけだから、うん、そうなんかね、それを、なんかでも最後こう、みんなまとまれますよっていうところでこう、誘導するために、なんか映画的にする、な、カタルシスのためにちょっと歪めてる感じっていうのがあって、うん、で、なんか割と、その中での生贄として裁判長が設定されてる感じっていうのはね、うん、多分淡々と本当に仕事をこなしてた人たちだと思うから、
うん。
いやだからなんか最後だからやっぱ大団円とかじゃなくて、やっぱもっと現実として分断は分断としてあるんだから、なんかそこをもっとちゃんと見せるべきだったと思うし、なんかさっき滝木さんの意見ですげえいいなと思ったのは、やっぱりあのスパイクリー方式で
スパイクリー方式でイエーイっつったらウェイクアップみたいな。
そうそうそう。
わかんないけど、
うん、
超次元から、何、ブラックパンサーが入ってきて、うん、外を開けるとそこは2020年みたいな。うん、
だってさ、
ブラックライフマーターみたいな。
あれ、69年だけどさ、68年とか普通にで、映画のデトロイトとかでさ、普通にさ、
ね、
もうな、すげえ人死んでるしさ、
うんうん、そのね、黒人の中その地、うん、住んでる地域で、まあ、軍隊も導入されてっていうのがある。
うんうん、せっかくだからさ、ね、ほぼ50周年、50何周年、うんうん、まあ、半世紀記念なわけだからさ、うん、あそこからこう70年代、80年代、うん、90年代、0年代のさ、こう、まだ続いてるぜっていう、なんかコラージュを見せてほしかったなって、ちょっとある。
まあ、あとなんかなんだろう、こう、最後がすごい、うん、まあ、やっぱり法廷でさ、
うん、
みんなでこう、や、まあ、その、いる中でさ、
うん、
その、名前を見上げて、うん、みんなが立っていって、こう、立ち上がっていって、うん、で、ちょっとそこに乗っかれない人たちが出てくっていうところで、うんうん、なんかそこにはその、例えばね、デリンジャーの家族もいて、
うん、
さ、うん、その、まあ、デリンジャーの家族の話だとさ、
うん、
いいか息子よって。あのな、警官っていうのはな、警官とか、その、こう軍隊みたいなのは、こっちから殴らなきゃ殴らないんだから、暴力で言ったら良くないぞって言ってるのをさ、お父ちゃん殴っちゃってさ、
うん、
殴っちゃったよって顔で息子の方見てた。
俺が殴ったの？
殴っちゃったよっていうところもあったけど、最後その息子とさ、その妻もさ、わーって言ってさ、立ち上がっててっていうのでさ、まあなんかすごいこう、感動的なラストではあるけど、多分なんか、少なくともシカゴセブンの中では、この瞬間、この時だけは、ここの部分では、価値観を共有できたよねっていう、のは多分あったと思うの。
うん、
なんか、そこまでだったらなんかこう、俺は全然なんか、あ、そうだよなってすごい思えたんだけど、
うん、
だからなんか、じゃあ今から行くかって言って出てくとこで終わるとかだったら、その、シリンが最後の部屋行って、うん、だからその最後の、じゃあ、スピーチっていうか、うん、に行きますっていうとこで、ガチャって、
うん、
扉の向こう行くで終わりとかだったら、
開きとかなんか、
そう、
その後とかなんかがあった方がまあ今考えればよかった
な。でもなんかいわゆる映画的なカタルシスっていう意味では、うん、多分その正解なんだと思うけど、うん、なんかだから結構なんか今回見ててそこの危うさっていうか、なんかやっぱ映画として綺麗に終わるっていうことと史実とか、
うん、
映画自体がこう実際に足をつけてるさ、現実みたいなものは違うからさ、
うん、
でも映画としての完成度としてやっぱりあれが、あっちの方がいいんだけど、うんうん、なんかでもそれはなんか今作とかじゃなくて映画自体 のなんか話として、うん、結構なんか映画のラストとしてはこっちの方が綺麗だけど、うん、でも実際ってまあ現実は続く時間だからさ、映画は2時間で終わる時間だけどさ、現実は続く時間だし、その後の関係性っていうのも変わって、まあ、で、まあ、しょうもないけど、こう、シンデレラが結婚した後にさ、なんだろう、こう、
離婚する
とかさ、ってことだってあるわけじゃん。
いや、だから俺ちょっと考えたのがさ、スピルバーグが撮ったらどうだろうと思ってさ、ペンタゴンペーパーとかだったらさ、あれもさ、ラストさ、今度はウォーターゲートだぜっつって終わるじゃん。
うん、
とか、あと何、あの、ミュンヘンとかだと、なんかニューヨークのさ、ツインタワーが映ってさ、うんうんうん、まだこの後さらなる悲劇がみたいな感じで終わるから、うんうんうん、スピルバーグだともうちょっと違
う。スピルバーグだったら絶対あの、あそこまでスイートな着信はしないと、うんう
ん、あとあれか、シンドラーの最後とかもさ、あれ実際の遺族とシンドラーがなんか会ってますみたいなエンディングだっけ、
うんうん、どうだっけ、
俺全然覚えてない。
遺族がシンドラーの墓になんかこう墓参りするところもあるんだけど、うんうん、本当の遺族は
なんかやっぱアメリカ描くっていうのはやっぱイーストウッドって多分結構アメリカ万歳ではあるけど、なんかずっと常になんかその、
うんうん
うん、こうキャプテンアメリカ的というかさ、うんうん、こう本来っていう意味でのアメリカっていうものと、なんかこう思想としてのアメリカっていうのと、うんうん、でも現実のなんかその思想の上に成り立ってるはずのアメリカみたいなものっていうのが必ずしも一致するわけじゃないよねっていうところでの、
うん、
なんかことっていうのはまあなんかずっと描いていた気はしてて、
うん、
なんかでもそう、なんかそこのなんかっていう意味ではやっぱすごいイーストウッドって誠実だなっていう感じはするんだけど、
うんう
ん、なんかその感じなんだよ、なんかなかったものっていうのがね、うん、結構ね、
まあ、相手にとって、いや僕なんか、
うんうん、
あの相手話しますけど、うんうん、いやなんか単純にこうなんていうんだろう、こうまあ いや、うんうん、普通にね、イーストウッドとかそれこそスピルバーグとか、うん、そういう監督がやっぱ多分そのもうちょっとその社会派ドラマ作る上で、うんうん、ちゃんと優れたバランスでやってるのって、うんうん、なんかこうなんていうのかな、まあ、それこそさ、なんかこう俺はこういう思想だけど、うん、とか私はこういう思想ですっていう、うんうん、その思想がまあいろいろあった時に、うん、なんかそのちゃんとこうそのどっちからでもなんかこうある程度こうそれこそね、
うんうん、
このシカゴセブンみたいな、うん、シカゴセブンの劇中のあいつらのシカゴセブンたちみたいに、うんうん、こうある種の妥協点というかさ、うんうん、ここにおいては確かだからミュンヘンでラストにツインタワーを映された時に感じるものって、うん、多分そんなに政治と関係なく、
うん、
割となんかこう受け取るものってなんかあると思うんですよ、
うんうん、
だからなんかこうそこのバランス感っていうのはやっぱスピルバーグだったらスピルバーグらしさ、
うんうん、
ペンタゴンペーパーじゃなくて、ビーチオブスパイとかさ、
うんうんうん、
とかでもやっぱなんかこうあるんだけど、うん、だからまあその意味で言ったらもうちょっとフラットになんかこうペタッとした ラストっていうかさ、
うんうん、
なんかそのどっちから見ても同じものに見えすぎるっていうか、
うんう
ん、なんか、うん、あんまりなんかこう深みっていうかなんだろう、こう受け取ってこっちがなんか咀嚼する余地のない、
うんうんうん、
まあかっこつきはハッピーエンドみたいな感じでやっぱ終わってるのが、
うんうん
う
ん、
こうそこに対して違和感を持つ人にとっては、
うん、
多分なんかこうそれってそういうことじゃなくないみたいな風になるっていうのは、なんかそこってなんかこう本当ちょっとした描き方のバランスっていうか、これがこの劇中でこう完全に完結するわけじゃないっていうことの視点っていうのが本当にワンシーンだから、それこそ背景にツイッターが映るみたいな、こう何かモチーフ1個で多分変わることだろうあるとは思うんですよ。であの時ってなんかすごいこう、まあいわゆるその制作者側がよく使う用語で言ったら、まあ絵解きの人だと思うんですよ完全に。
絵解きって
もう脚本で書いてある、
うん、
と書きをそのまんま映像でちゃんと映す、
うん、
だから A という女の人は、うん、右から左に歩いていって、うん、この茶碗を取りましたって書いた時に、うん、本当にその通りに書いてあるからその通りに演じさせたら、
うん、
それは本当にそういう映像にはなるけど、
うん、
それってその映像にはなんない、
うん、
だけどこれをじゃあ別の監督が撮った時に、うん、これじゃあこれ階段にしましょう、階段を上から下に降りてくることにしたら、うん、なんか違うニュアンスになるよねみたいなことをやっていくのがやっぱ映画監督の方の仕事、
うんうんうん、
脚本家っていうのは多分そのここから A から B の地点に行く色目を運ぶっていうことには何かこういう意味がありますっていうのを作るんだけど、うんうんうん、そこになんかまた別の動きみたいなのを映像的に足すっていうのがやっぱ演出だと思うんですけど、それで言うと多分そこの演出っていうのはない、
うんうん、
とまあないって言っちゃうとあれだけど、うんうん、まああんまりされてない、
うんうん、
が故にその脚本上で書かれてるロジック、
うん、
みたいな部分は確かにそうだよね、
うん、
だけどそれ以上でも以下でもないよね、うん、になっちゃう部分は確かにあるのかな、
うん、
だからでもそれはなんか僕はだからさっきから言ってる通り、結構なんかその演出的な力量の部分なのかなとはちょっと思う
ん、あとなんか見ててさ、なんかそのなんだろう、 あそこが何あの最後 の, あの落ちてロングパスなわけじゃん、うん、まあなんかもっと広い視点で言ったらまあ確かに正しいよねっていうのでみんなが合致しましたみたいなんだけどさ、うんうん、なんかそのでもあれがすげえ気持ちよく見えちゃうのってさなんかこうやっぱあの何裁判長がさめちゃくちゃ本当にもう憎たらしい人物として描かれてるからだんだんなんか見てるこっちもどうにかしてなんかあの裁判長をもうみんなでこう何貶めて やりたいそれが勝利なんじゃないかっていうなんかまあそれも勝利であると思うけどそっちにちょっと若干置き換えが行われてる
勝利条件がね
もう何もうとにかくもうあの裁判長が一番こう悔しいってなんかさせてあいつあんなさこうなんかもうなんか法廷なんとか罪を何回目ですかさうっせえみたいな何稼いでるのバカみたいな
法廷侮辱罪ってあんなイエローカードみたいな扱いの罪なんだみたいな
お前偉そうに仕上がって
んだよ24回適用されたんでみたいなさ、うん、なんかそのポイントカードなのみたいな
ちょっとだからなんかその何あの学園ドラマとかだったらまあ成立するんだよねなんかあの、うん、あの教頭の先生がなんかあのジョン・ヒューズのとかで、うん、なんか憎たらしいみたいなので最後なんか教頭がすげえさあーくそわしもこれには何も言えんみたいなさ、うん、
だからブラシクニック高速におけるホッシャンが、ね、そんな感じだったんですけど、うん、なんかでもまあそこもなんかあれだよねなんか、うんまあ、実際まあでも彼もだからあれしょだからさっきも言ったけどそう全放送回のなんか 76% からお前は不適切みたいなことを言われたわけみたいだけどさなんか彼をうんぬんして終わるってことではそもそもないよねっていうね。
やっぱね、あの、あいつが最後なんかこう、うん、ね、あの、
ね、いいキャラしてるからね、持ってっちゃうところは。
最後、出し抜いてやったぜみたいなので、すげえ留飲が下がる
から。これ
が
なんかフィクションだったらさ、
う
ん、多分なんかあれでいいと思う。
ああ、そうだ
った。全然。だからそれこそブラック校則の星ちゃんがいいのって、うん、多分さ、現実 の, あの学校ので起こった何かいじめとか、うん、そういう話をやって、星ちゃんが、現実にいた先生。うんで本当にこういう人でしたって言ったら、うん、なんかあんまりこうなんていうのフィクションっていうかドラマ的にさ、うん、なんかこうしてやったりで終わるとなんかそういうことだったのかってなったりするかもしれないけど、うんまあ、フィクションだから、うん、あのフィクションの中でこういうキャラクターとして出てきたからこうですよはできるけど現実にいる人をその実話ベースでなんか描くってなった時に、うんまあ、完全になんかこうもう見るからに悪役として終始いくっていう風になるとやっぱなんか、うん必ずしもそうでもなかったのか
まあ、実際そうだったけど名前間違えまくるとか本当頭にきたからねあウィンスタインワインスタインですみたいな
アメリカ人の格差なんかあの名前よく間違えるムカつくやつ描写みたいな
あなんかさあの他の何デリンジャーデリンジャー R じゃなくて L のっつってさなんかそのわざと長引かせようとしてさ、はいはい、いやそれいいんじゃないですかみたいにやるところとかね、うん、あったからなんか本当にイライラみたいな。
いや、でも、もちろんなんかね、あの、戦術としてそういうことをやったりとかしてたっていうのはあると思うけど、なんかやっぱそれもなんかすごい、やっぱ、映画ってやっぱ最後、流飲下がるのが多分、映画の完成度としては、まあなんか、いわゆるエンタメ、映画をエンタメとするんだよね。やっぱり流飲下がって終わるっていうのが、やっぱり、その、正しいと思うし、なんかその意味でやっぱあのラストっていうのは映画的な意味では正しかったと思うんだけど、それなんか、あの作品っていうよりは結構なんか、映画で描くこと自体の結構、うん、映画としての正解っていうのと、うんうん、まあなんか現実としての正解っていうのは、うん、まあイコールでもないよね。で、まあ割とミニシアター系とかは割と映画としての正解じゃない方の正解に行くこともあるが、うん、でもまあどっちにしろも映画ってやっぱり2時間でまとまるものではあるから、うんうん、なんかすごいそれはこうね、難しい部分ではあるよね、なんかね。
どうなんだろうね。どっちの方がその何、あの、大統領選に向けて、うん、何有効なんだろうね。
でもなんかまあそれはでもやっぱ選挙にとりあえずでも選挙に行こうぜってことだから、やっぱその意味ではだからどの視点で見てもやっぱその民主主義を肯定する話だから、うん、でっていうのを大統領選の今見るとしたらそれは民主主義を肯定するのであればじゃあ選挙行こうぜっていうことではあるから、う
ん、あれで逆にさあんなことがあった後も50年間みたいな、なんかこうなるとなんかじゃあ意味ないじゃないか選挙なんてってなっちゃうから、ある意味あれで良かった
のかもしれない。あれでだからいいのかもしれんね、うんう
ん、まあなんかねこうラストの方でこうくさび打ち込んで終わる方が、うん、まあ、うん、なんつうのかな、まあ、より社会派ではあるっていうのはあるんですよね。今年で言ったらレミゼラブルとかさ、うん、ああいうのってやっぱりこう聞いてはくる、
まあ、だからマスにこう受けるためにはああいうオチをつけるっていうのはなんか分からなくはない、う
ん、だしなんかやっぱあれあの終わり方することによって結構なんかさ、うん、こうフォレスト・ガンプとかさなんか全然違うけど、うん、なんか ああいう感じの本当なんかウェルメイドの作品の一群の中、うん、でも一本として全然見れるから、うん、そうっていうのはねあるとは思う、
うん、
けどね、うん、そうっていう。まあでもねあの面白かったんですよ、うん、でもなんかこうラストの話ですごい今なんかずっとこう話したけど、うん、全然
にねすごい面白い面白かった、ま
あ、よくできてる、ね、
査定としては面白い、
うんうん、しかもやっぱりなんかこう裁判から始まってじゃあその時何が行われてたのかっていうのを同時進行で描きながら、うん、最後の最後でそれまですごい理性的に振る舞っ一番理性的に振る舞っていたように見えたそのヘイデンっていうのがまあ実はそのある瞬間にまあものすごいこう暴力を扇動してしまったっていうことが明らかになってそこからっていうのねあの持ってきたとかすごい上手かったしね、うんうんまあ、後半ねやっぱこう実際のこうさデモをしてるところのその場所自体が加熱していくっていうものとさその話し合いとか自体も結構加熱していくものが同時進行で描かれるっていうのはまあなんか本当に裁判の話だけど、まあ、ものすごいこうね興奮というかはしましたしねあれね。
なんかそのでもさ俺そのやっぱソーシャルネットワークとかさマネーボールとかさ、うんうんうん、まあ何ていうの、まあ、アーロン・ソーキンワークスの中で言ったらまあ、うん、こう良作とされてる部分、うんうんうん、の部分の話だとさ、うん、もうちょいパーソナルな話じゃないですか、うん、やっぱ、うん、そうでやっぱ俺ソーシャルそうなんかソーシャルネットワークとか、まあうん、ソーシャルネットワークとかあの辺だとさ、うん、なんかまあなんつうのかななんかそのそんなに一面的な見方ってされない話じゃないですか、うんまあ、フィンチャーの手腕とかもちろんあると思うけど。うんうんうんなんかこうあそこでやっぱこうこんだけのこといろいろあって最終的にやることがその友達申請で終わってさ、うん、終わって、うん、
元カノにね
そうなんかやる感じとかってさ、うん、もうものすごいうまいなと思って見てたんだけどさなんかこうでもなんか俺でもさだからそうそうスティーブ・ジョブズを見た時に、うん、あ結構危険な作風だなと ちょっと思ったんですよ、うん、なんかその、うんあのフィンチャーのバランス感だと あれだけちゃんとこう、うん、複雑な人間ドラマにちゃんと見えたけど、うんうんうん、あいつ
ダニーボイル
ダニーボイル、うん、ダニーボイル、うん、ダニーボイル好きですけど、うん、ダニーボイルの感じで やると、うん、なんかうっすみたいな、
うん、スティーブ・ジョブズって どんな終わり方だっけ、ね、もう全く覚えてない
終わり方はあんまり覚えてない
けど3時台のなんかプレゼン前
そうそうそうプレゼン前からまあ、うん、なんかこうのちょっと時間で、うん実際プレゼンするまでみたいなのを 3幕でやるっていう話だったけど、うん、なんかマジであ全然印象に残んないんだよね、うん、なんかもう親子関係がどうたらこうたらかいんだけどさ、うん、なんかそこみたいな、
うん、
なんかジョブズにおける興味深い部分ってその娘との関係性がどうとかそこなのみたいなこう感じとかが全体的になんかこうのっぺりしたドラマで、うんうんうん、なんか掘り下げていろんな人がこう会話してるっていう、うん、その会話自体がちょっと気が利いてて面白いとかっていうのじゃなく、
うんうん、
要するにこうなんつうのちょっと分かりやすいさ、うん、ドラマとしてこう、うん、対立軸に持っていくのはうまいんだけど、うん、それがこう本当にただの対立軸になっちゃう人が取ると、うん、それ以上でもいかでもないものになるから、うん、そうだから結構今回あの面白いよ面白いから、うん、そのスティーブ・ジョブズには全然面白いと思うけど、うん、でもバランスとしてはなんかスティーブ・ジョブズみたいな、
うんまあね、比較的モリーズ・ゲームは、うん、結構パーソナルな方に寄ってって、うんまあ、ソーシャルネットワークの出来がすごいいいからあれなんだけど、うん、ちょっとジェネリックソーシャルネットワーク感にはなってるから、うん、本人としてできなくはないと思う。
大体との相性とかもちょっとあるんですよ、
う
ん、きっとね、
うん、多分
ソーシャルネットワークにおけるマーク・ザッカーバーグにおけるのが多分今回ヘイデンだ、
うん、
だと思うのよ。なんかその多分内面掘り下げられてくって意味ではそうだったと思うけど、うん、なんかでもって言うほど直接パーソナルな関わりがあった人たちでもないし、うん、その別にシカゴ線本当にその場でバッて集められた人たちだから、うんうんうんなんかだからその実は嫌な部分も含めて相手を知ってるっていう意味ではまあアビーなんだとは思うけど、うん、なんかやっぱりこうっていうよりはもうちょっと群像劇、うん、個人の話っていうよりはもうちょっと群像劇の方にも散らさなきゃいけなかったし、う
んうん、そんなにパーソナルな部分にいかないよね。
そうそうそうそう、
内面にはあんまりいかない話で、
うん、それぞれの内面1エピソードポンポンポンって配置してるぐらいな感じだから、
うんうん、なぜ7人いるから、
うん、そう
7人プラスアルファだからね、
うん、そうね、
なんかゆえにこうちょっと一面的なキャラクターに見えちゃいがち、
うんうんうん、7人のでも全部一応パーソナルのエピソードは入れるんだよね、うんうん、そのだからメガネの子はメガネの子でこう、うん、恋人の家はその政治的な活動することを、うん、あのそのエディ・レッドメインのさ相棒はさ、うん、そのに反対してるからその捕まったりしたら大変だみたいなのとかあったりさ、うん、まああのデリンジャーのあの親子の、うん、あのお父さんはね、うん、っていうところとかさ、あとあのスパイ女とさ、あのあそこの関係とか、
でもなん
か
そこでは
それも習うのか、触れてないのかよって、
あいつめっちゃ傷ついてる、なんかサクッと描かれるからさ、あなんかこいつやれたぜぐらいだと思ったらさ、めちゃくちゃ根に持ってたよ。
でもさ、あのこうなんだろう、こう付き合いだったみたいなのでさ、でもこうさ、わーって思っててさ、相手が実はこうさ、FBI でしたってなった時のさ、こう失恋のショックってさ、なんかこう、想像できないよ。
もう宗教の勧誘でしょみたいな。
そう、それだとさ、なんかね、
崩れていくんだね、今までの時間が。
なんかやっぱあれ、なんかラッセンの絵とか買う人ってそうなんだ
けど、どういうこと？
なんかだからこう、あ、
恋人から、
あ、やっぱ好きなのかなと思ってたら、うん、この絵がね、って、ラッセンだったかっていうのと近いのかな。
ちょっとわかんない。ちょっとわかんない。
あれ本当のラッセンなの？
わかんない。
B 級ラッセン。
ラッセンの絵ってさ、なんかうさんくさいものの代名詞みたいになってるけどさ、
ラッセン自体はめちゃくちゃブランディングされてる。
ラッセンっぽいものがうさんくさい。それともなんかラッセンが。
ラッセンがうさんくさい。
いやそもそもうさんくさいところになんかぶら下がってラッセンインスパイア。B 級ラッセンみたいなのがあるんじゃない？
ラッセンのね評論本あるんだけどね、高くて買えないんですよね今。あの、はい、はい、あの
希少本に、
そうそうそうになってて、結構
ラッセンの割と好きですけど、
でも歯医者さんの待合室って
まあまあだから一時期なんかすごい流行ったからね、うん、からうちの母親が作ってたジグソーパズルとかラッセンのやつでしょ、
ね、でかでかと T シャツ全面ラッセンの T シャツとかアロハシャツとかあったら欲しい、
まあまあまあ、なんかそのベイパーウェーブ感っていうか、
ちょっと欲しい
文脈。
あ、でもベイパーウェーブ文脈でさ、ラッセン来るかもね。
もう来てんじゃね、わかんねえけど。
でもどうなんだろう、もうベイパーウェーブも終わりかけにさ、2周してなんかこう、あのレトロダサさみたいなのやっぱダセーよみたいな。
俺やっぱラッセンの絵にさ、ビデオノイズ重ねればさ、
とりあえずこのもんだ、
いやだからね、ビデオノイズがね、今ね、やられすぎて、もういいよみたいな。
この間その撮影の、ま、昨日、おとといか、あの、撮影のさ、道中で話してたんだけど、あのさ、ワンダーウーマン1984のさ、予告でさ、ワンダーウーマンロゴがさ、あビデオガスで出るじゃん。
であのブルーマンデー
の、うん、そうでなんか2020年の この今のタイミングにあのビデオガスのやつ見た時にもう遅えよって感じになるっていうか、
俺らの父親とか世代におけるフィルムノイズってことなんだろうね、多分ビデオノイズってね。
いやなんかさ、あれがわかるよ、なんかこうよかった、だからそのストレンジャージングスにストレートに上がったりとか、うんうん、ずっとしててさ、うん、でもさストレンジャージングスだってもう何3年前ぐらいから始まってるドラマだって考えるとさ、
うん、でも5年前とかじゃない、うん、そうね、ファーストシーズンは、
うん、いや5年ではない、5年ではない、
本当に、
うん、2017年とかからスタートしてるはず、
ね、いや違う、2017年俺シーズン2みたいなの覚えてる、
あじゃあ16年か、
うん、
やりすぎたっていうのはね、もうここ数年でね、
そうさすがにみたいな、うん、
まあ、だからそのレトロリバイバルみたいな問題にまたなっていくけど、
うん、
そ
う
そ
う
そ
うね、なんかやっぱこうもうミッドナインティーズ出てきたところでもあいいかな、まあ、別にミッドナインティーズ言うほどなんかその、うん、別に80s とか、まあ、90s のあの感じみたいな全面に出してるわけ、うん、でも思ってなかったけど、う
んうん、まあアメリカのあのそこにいた人たちだとやっぱあるんじゃない
ね、
なんか棚のラインナップとか見たりとか、う
ん、なんかでも
MTV 感とか
もうちょっとね、さすがにこうパックマン出したりとかこう、うん、もう一回ゴーストバスターズやったりとかっていうのは、ね、でもやるゴーストバスターズはやるんだもんね、このあとね、
アフターライフね、
へえ、いやだからね、そろそろね、あれですよ、1999年リバイバルが来るじゃないですか、多分
0年代リバイバルってかもう来てんじゃない、
うん、いやでもなんかその大きな 主軸としてはさ、はい、80年代リバイバルが終わって今90年代、うん、それこそミッドナインティーズぐらいが今一番熱いリバイバルだと思うから、うん、
エンドオブデイズのリメイクとかやるん
ですよ。そうそうそう、あのエピソード1リバイバルです。もうスターウォーズの。
そうね、まあ、エピソード1ですら、だから俺と CG だね、次ね、うん、あの頃の CG だ、
マトリックスとか
ね、
でまあマトリックスやるからね、
う
ん、
そっか、そうだね、
マトリックスですら懐かしい、マトリックスもさ、でもさ言うてその前のカルチャーからの引用作品だからさ、うん、マトリックスが懐かしいのかさ、うん、マトリックスに引用されてるものがそもそも懐かしいのかっていうのは結構微妙なところであるよね、
うろぼろ吹かしていきますよね、
うん、なんか僕多分子供の頃にマトリックスから入ってるからだと思うけどさ、うん、あのどっちかっていうとマトリックスが最初にやって、そっからそれの元になった映画って俺らしい手で入ってってるから、うんうんうん、マトリックスが最初に来ちゃう、うんうん、99年とかあったね、
なんかやっぱファイトクラブとかなんかもうちょっと懐かしい感じだもんね、うん、なんか画質とかさ、なんかちょうど
あまあでもね、
いわゆるミニシアター作品みたいなものってさ、
うんうんうん、ミニシアター
とミニシアターなのかな、
まあなんかでもあそこら辺のこう
なんかだからあの銀残ししてる感じのやつでしょ、うんうんうん、なんかちょっとこうザラついてて、うん、あの黒っぽくて若干暗めの
質感の映像
を。まだでもって言うってあれも VHS なんだよな、うん、多分なその懐かしさってな、うん、
ああまあ見てた当時で言ったらね。
そうやっぱなんかレンタルビデオ借りて冒頭のところにこうさ、うん、マトリックスみたいな、うん、こんな声だか分かんないけどさ、うん、レボリューションズみたいなさ、ナウセみたいなさあリプレックスみたいなさ、そういうことじゃないですか。
今世紀最大のなんとかアクションみたいな世紀末なんとかかんとかアクションみたいなやつとかし
てる。マトリックスの予告のなんかあの世紀末感はすごい、うん、あ次げ早いの多分ね世紀末感だね。
あ世紀末じゃないの、
ね、世紀末感
99年、
うん、だか懐かしいものとしての世紀末感来ると思いますよ。
ラブ&ポップとか、
ラブ&ポップとか分かんないけど
ブギーポップとか、
ブギーポップとか、うん、ポップばっかね、うん、ブギーポップはなんかでも来るかなと思ったけどあんま来なかったね、リバイバルね。
なんかあんま話題にもならんす、うん、まあ、でも今日暮らしとかやってるからね、うん、なんかまあなんかこう一足超えて2000年代ぐらいのなんか、うんうん、
あだからラノベじゃね次来るの。
ああ春日の新刊が出るから
ね、 ね、一瞬昨日の旅とかさ、
あもう来てるっちゃ来てるね。なんかその比較的短いスパンでこうなんかちょこちょこやってるから、うん、あんまりなんかこうね懐かしいって感じになんないですけどね。
怖っ、もう一回戻るってないのかな、今 50s が暑いぜみたいな。
まあ来ることは来るんだろうけど
体験者がいないのか、そもそも。
でもまあもう究極やっぱ去年が懐かしいでしょ、
まあ、ね、そうですよね
去年が懐かしい、ああみたいな、そう、あの天気の子めっちゃ懐かしいみたいな
ちょっとあるけどね、もはやね、
あの文明の進化曲線がさ今もうすごい上がり位置がもうやばいみたいな、もうその人類の歴史から見ると、
う
ん、それですよね、リバイバルも
そうね、うん、まあでもなんか90年代なんかなんかツイッターで言うのにさ、90年末から2000年代ぐらい の、うん、あの携帯電話の CM 風映像みたいな、
ああれだ、藤井隆がめっちゃやってる
かな、
うん、
なんかカメラ斜めにしたりと か、うん、なんか女子高生が裏路地走ったりとかしてる感じ の、
あの僕が録画してる金曜ロードショーとかに入ってるボーダフォンとかね、
そうでなんか絶妙にダサいデカめの書体でなんかこう、うん、強めのメッセージドンみたいな、
つ
う
か、んうん、浜崎あゆみ
やつとかをなんかでもすごい、あでもこの感じだったわ確かにっていう、うん、
通過しましょうっていう、
ね、だからそうだからブラッド・ピットがこう一番イケてる俳優だった時代みたいな、
ゴーマリさん、
そう
ゴーマリさんエドウィンですよね、
日曜日に見たの話どうでもいい話ですけど
まあっていう感じですかね。
はい、
そうですね。はい、まあ、うん、そうなんですよね。
シカゴセブン裁判でも、うん、なんかごちゃごちゃ言いましたが、うん、とりあえず見て損はない。
っ、うんうん、ていうか、なんだろう、なんかこう、割と、なんか、パッと見超社会派、うん、なんつうの、なんかこう、なんつうのかな、こう社会派難しい映画みたいなさ、うん、なんかこう、いろんな歴史的背景とかいっぱい知ってないと、うん、すげえ難しいタイプの映画とかじゃあんまないっていうか、うん、むしろ結構、
結構ビギナー向け、
すごい見やすいさ、なんか、
これ入り口っていうのが一番なんか、ね、なんかね、いいかもしれない。
一回議論の入り口ぐらいまで、これでこう、行きましょうみたいな感じだし、まあ、話が単純に面白いからね、
割となんか思ってたボリューム感よりさらっと見れる感じ、
う
ん
う
ん、
そうですよ、
いやマジでさらっと見れるんですよ、うんうん、俺なんかこう途中まで見てそのまま、うん、途中から iPhone でずっと見てたんですけど、うん、iPhone で見るぐらい結構ちょうどよかったかもしれない、うん、逆に、う
ん、あとエディ・レッドメイン割とちょっと個人的には見たことない感じのエディ・レッドメインでもあった、なんかもうちょっとやっぱいい人っていうかさ、う
ん、何出てんの
か、あだから
ファンタスティック・ビースト
とか、ファンタスティック・ビーストとか、あれあれ
リリーのすべて、
リリーのすべてとか、
あ、はいはいはい、
あの人か、イミテーションゲームとか、
うん、はいはい、
結構なんかこう助手とか、うん、学生とか、うん、なんか出てることが多いですね、うん、
まあ、あとジュピターの悪役とかね、
ジュピターってあの公園兄弟です
じゃないじゃない、
モシャオシャオ
シャオシャオ
シャオシャオシャオシャオ
シャ
オシャオシャオ
シャオシャオシャオシャオ
シャオシャオシャオ
ミヤワシスコじゃなくて
ミラク
ミラクリス
と
あいつ筋肉バカ
いっぱいいるよ
フォックスキャッチャーのね、
そう、
うん、
なんだ
チャニングテイタム
チャニングテイタム、
チャニングテイタムとミラクリス
見てねえけど、うん、
そうが出てるとんでも映画の悪役やつらが
こんなね瞬殺されるんだろう、チャニングテイタム
でもなんか不気味な感じのなんか眉毛ちょっと剃った感じ、なんか不気味な役みたいなやってて結構良かったですけどね、
あれか、
個人的にはアレン・ギンズバーグのギャグ扱い面白かったですけどね時声上げてるっていう
なんかね、キャストがやっぱ
そうそう、
マクライアスがさ、うん、もうさ マクライアスのキャラなんだよね。なんか
マクライアスってどう思って
る？あのだから弁護士の代理人、うん、あのオールバックの、うん、だからハゲオールバックみたいな感じにしてるじゃないですか、うん、あの人だからビッグフレンドリージャイアント の、うん、あの巨人とかさ、あのブリッジオブスパイであのソ連に渡されるおっさんとかさ、
うん、まあね、
だからスピルバーグ組で結構なんかずっとこういい役を渡され続けてて、うん、だからスピルバーグ組だったから、うん、なんかその流れで多分キャスティングされてたと思うけど、うん、なんか出てきた瞬間からなんか頼りになるいいおじいちゃん感、うん、だからもう半端じゃないから、なんかあやっぱあとジョゼフ・ゴードン・レビットがなんだろう、なんか久々にこんなちゃんと見たなっていう感じもあったりとか、僕の中でもダークナイト・ライジングくらいってもう止まってたんだよ。
確かにジョゼフ・ゴードン・レビット、ルーパー以降俺ちゃんと見てない。
ルーパーね、
なんかいちいちすんごいよく見てたんだ
よ、うん、そうだよね、
そう、
まあ、あの500日様ヒットから、
う
ん
う
ん、
そうね、うん、
あれとかあれ、あれは違うか、ハニーボーイは違うか、あれは
ハニーボーイ違う、
あいつだ、あのトランスフォーマーのね、
トランスフォーマ
ー、ああ
トランスフォーマーのあいつね、
マーク・ウォルバーグ
じゃなくてさ、うん、あのその前に主人公やってたやついるじゃないですか、
あティーンエイジャーの時に、
そうそうそうそう、
わかんないですけど、
ディスタービアとか出てた人、
あれっしょ、あのユダヤ人っぽい名前の人でしょ、そうそうそう、
シャイアラブーフ、
あそうです、シャイアラブーフ、
シャイアラブーフがシャイアラブーフ監督で、シャイアラブーフの少年時代をあの描いたハニーボーイ、ハニーボーイ、うん、
ルーカス・ヘッジズ出てるやつ、
そうそうそうそう、
あれ俺この間調べたらルーカス・ヘッジズの映画で見てないのがほぼハニーボーイぐらいだったんで、
あそう、
あのどんだけルーカス・ヘッジズ見てるなんか思ってたんです、去年くらいからさ、またルーカス・ヘッジズだ、
うん、あ親戚ぐらい見
る、そうそうそうそう、だからさルーカス・ヘッジズがさウェーブスでさ、うん、童貞喪失シーンがあるんだ
けど、あ、はいはいはい、
そこが一番良くて、あごめんみたいな、いいのいいのいいの大丈夫大丈夫って、なんか
ルーカス・ヘッジズ何回童貞喪失して
る、
あいつ映画出るたびに童貞卒業してるだろ、
そうなんか満を持しての感じがあって、あルーカス・ヘッジズの童貞喪失シーンだみたいななんかその愛のある
ルーカス・ヘッジズってなんかさ映画出るたびに毎回さそれに牽ずるシーンやってね、
でもさほらマンチェスター・バイ・ザ・シーとかやりきんキャラだったじゃん、
あそうだね、
フレーボーイの
彼女いてね、
あれは初めて見たルーカス・ヘッジズだったんだけど確か、今考えるとあれが印象だよね、
うん、
確かに、ね、なんかボンクラ、
でもあのほらゲイの男の子の役とかもやってるじゃん、
ベインバック、あじゃねえわ
あれ、あのキリスト教のさ、うん、あの、
うん、あそうかそうか、
そう
だから強制強制病院みたいな、深く
もやってるし、あとあれもそうじゃん、うん、あれレディーバード、
あーそうね、あそうかあれはそうゲイの、
そう
じゃあ自覚する子
かっていうキャラだったりとかするからね、うん、なんかまあそうい
う悩みがち、
そうなんかその思春期の揺らぎのある男の子の役をやることが多い、
ミッドナインティーズではうだつの分かんない、
そうお兄ちゃんね、暴力的
な、ね、シーンがあるんだよね、なんかこうお兄ちゃんが何自分の前でめちゃくちゃこう自分の仲間の兄
貴恐喝されるみたいな、
バカにされてるんだけどなんか何も言えないみたいなんで、お互い 目線合わせないようにするみたいな、
だからもう
地獄みたいな、
最初だって兄ちゃんに殴られるところから始まるから、
ああそうね、
ミッドナインティーズだね、
めっちゃいいからな、でも、うん、何なんだろうねあの面構え、うん、最高ですけどね、
何歳まで高校生や
っぱり確かに、ね、
神木君とね、
神木君くるかせんちすかみたいなとこあるけど、うん、なんかあのハニーボーイでも面白そうだったんだよ、うん、なんかトランスフォーマーの撮影中の映像みたいな、あのなんかトランスフォーマー風のね、うん、あのなんか超 CG アクションでマイケル・ベイ風のなんかオラオラ監督がやってて、うんうん、その主人公演じてるルカ・セッジズがボーンって吹っ飛ばされてみたいなシーンとかあったりとか、う
んうん、僕は本当それぐらい見れば、まあ、ルカ・セッジズ総選挙できるんで、
いやなんか割といい感じのミニシアター青春映画に出てる人のね、なんかやっぱり
スキービルボード
とか、ね、そう、息子ね、
うん、息子本当息子やりがちだね
国民の息子、
国民の息子
国民の息子ってどうなんだ
韓国俳優につけられるキャッチコピー国民の何とか、
あの20年30年ぐらいの先生、なんか国民の何々みたいな、
だからなんかほら昔韓国ドラマ流行った時のさタイミングとかあってなんか国民の妹みたいなとか、
ああります
ね、そういうの結構よくあったから、
国民の妹って絶対嫌だよね俺なりたくないもんなれないと思うけど
吉永小百合とかの枠ですよね、
あだからなんかそのみんなが好きな人がまだいた時代だよね、多分
ただ吉岡秀隆とかそういう感じ、
あれは国民の息子、の息子山田洋次の息子で、ね、どっちかってい
う私生児みたいな言い方になっちゃうけど
なんかでもやっぱこう山田洋次とあと何だっけ倉本壮吾の、ね、息子っていう感じってことは息子じゃないですか国民の、うんね、だから山田洋次は割と国民の息子娘になりがちですよね、
うん、国民のおじさんが厚み教師、
ね、
そうだねそうだわ
ぱサザエさんの実証はね山田洋次が撮るべきだと思いますね。
ああ。
そう、わかんないけど。
最近さ、全然話変わりますけど、うん、あのツイッターでなんか百日サザエさんっていうなんかあの百日後に死ぬワニのインスパイア系だと思うんだけど、うん、昔のこうサザエさんの漫画を1日1本ずつアップするみたいな、うん、なんかねサザエさん全集みたいなのが出るキャンペーンでやったのかな、うん、その長谷川町子美術館周り
の
アニメとは関係ない文脈で、うん、その1日1本アップされる、うん、今89日目とかそのぐらいだと思うんですけど、ベラボン面白いね、あのサザエさんの漫画、
サザエさん面白いですね、
超面白い、びっくりした。
サザエさんでも読んでない、イジワルばあさんは読んでた。
あ、そうなの、
うん、サザエさん、
ね、ちょうど漫画読んでないんですよね、どこにもなくて、
うん、あ、だって分かんないけど全部読むっつったら結構大変じゃない、
う
ん、
結構あると思う、だって朝日新聞に
ね、だし多分同じ形の単行本でないんじゃない、分かんないけど、多分何々出版版みたいな途中まで出ててとか、なんかね、全集とかでなんかまとめてどっかが出せばあれだけど、ね、あのやっぱトイレに置きたい漫画ランキング1位ですよね、
もう修行的価値みたいなレベル、
うんうん、でもなんか風俗っていうかね、うん、その時代のね、
ヒロポンみたいな
ね、
そうヒロポンみたい
な、うん、ね、そう
なんかめっちゃ社会的っすよ本当に、
うん、関係なさすぎ
る。ただね、あの百日サザエさんしか読んでないけどめっちゃもうね、なんか本当にね、何あのなんだろう、なんか当時におけるフェミニズムとまではいかないけど、うん、なんか全然今にも通じる面白さみたいな、なんか、うん、82年生まれキムジヨンかよみたいな、なんかね、
あ
の浅いツッコミですけど今の僕のぐらいのなんかネタとかバンバン出てきて、
女性解放、
そう
だから、ね、まあなんかね、
なんかサザエさん あのアニメ版がなんかそのなんか日本のこう古き良き保守家庭ですみたいな要素が強くなりすぎちゃって、
うん、
なんかもうやめろみたいな声とかってあるらしいんですけど、うん、そんなかなとか思ってたけど、確かに漫画版を見ると全然乖離してんなっていうのが、ね、見えて面白いですよ。
なんかね、でも結構買い物することみたいなのって結構サザエさん書くじゃないですか、
うん、
なんかやっぱサザエさんのとなんか多分それにインスパイアされてる高野文子のルキさんっていうのがあって、うん、でまあなんかあとね、岡崎京子とかになってくると結構なんか買い物する、なんか女性が買い物してくっていうことと、なんかその消費行動みたいなのと、
うん、
なんかその周囲との関係性みたいなのとまたちょっとなんか、うん、っていう論文書いてる人がいっぱいいんだろうね。大学でね。そうですね。てか僕がいた学部とかいそうですね。はい。あとあれですね、なんかさ話もだけど、アビーの格好が結構まんまホドロフスキーで結構ね、あ、なんかやっぱこの年代のヒッピーって本当にこの格好なんだなっていうか、あ、別にあれはホドロフスキーの完全オリジナルってわけでもなかったんだなっていうのはめっちゃ思った。なんかあのこう、もじゃもじゃっとした髪で、そう、あの服装とかも含めて、あーと思って見てましたね。はい、わかりますか。
はい、
わかりましょう。
はい、
はい、じゃあ告知、この番組では、現在、お便り募集してます。特に何回もテーマとか設けてませんが、最近こんなの見たよとか、あのこの番組の感想とか送ってもらえると嬉しいです。
うん、まあそうこう言ってるうちに年末
のベスト
とかね、いう話
もちょっと、でも今年むずいな、なんか、ね、
今年俺そんな不作じゃなかったですよ、見返したら。
あ、本当
不作とかじゃないけど、うん、単純になんかその劇場公開がやっぱ ね、
う
ん、
ね、まあ、
ちょっと少なかったり、うん、そのもう公開されてる作品のなんか規模感がさ、大体、
うん、
ね、均質だからさ、うん、もうさ、なんつうの、こうあえてここはもう超大作の、もう007をベストの方に入れるとかっていう選択がない、う
ん、お祭りがねなかったな。言うてテネットもね、なんかいや、その後の鬼滅旋風によってなんかこう霞んだ感じがすごい、まあ
ね、
日本においては ね、
うん、ね、あるので、
だからそう、なんかね、こうでかといってその、ね、年初の方にさ、そんなにもう超大作みたいな、
キャッツ、キャッツ、
キャッツ、
なんかやっぱテネット級が例年だったら2本3本ぐらいあったんだけど、今年はね本当にないから、
なんか中くらいから小規模くらいが
ね、振りの映画多めみたいな、
ね、まあ、パラサイトをあと今年に入れるかどうかっていうね、
パラサイトは別にはね、普通の一般公開
も普通に今年だから
いい
けど、
でも言うて去年もそんな大ネタあった、
去年はでも天気の子とかさ、
スターウォーズとかあった、
そう、スターウォーズもあったし、今年スターウォーズねなかったからね、
とか、まあ、マーベル系だった
じゃん、あ、そうだそうだ、
エンドゲームとかやっぱ去年だから、そうだから、なんかそういうのがさ、もう今年はない、
そうだ、マーベルで送り、
本来であればね、今年エヴァンゲリオンの、
うん、去年あとあのタラちゃんもあった
し、あ、そうだね、うん、確かに、
あ、
そうだよね、うん、結構それオネタだったね、確かに去年はね、
ミスターガラス
とか、ね、シャマランもあ
った
し、
シャマラン、
そこの枠なの、ここではね、ここでは
的には
世間的にはね、世間的にはね、
シャマランだ
やってなかった、なんかやってなかった、
あるでしょ。
決まり
です。
い
や、俺アンブレイカブルの続編ですよ。
もうね、アンブレ、逆にスプリットの。
スプリットとアンブレイカブルの続編
ですよ。それによってよりね、世間一般からはね、よりこうね、煙たがられてると思うよ。
そうですか。
もう試写会行きましたからね、わざわざ。
ねえ。
とかね、やっぱ去年はやっぱあったけど、はい、今年はやっぱね、だから
邦画もそんなにないから、
ね、そうですね、
そんなにはね、なんかまあ中規模やっぱそのだからなんていうの、先送りしなくてよかった映画、本当だったらさ、ルロケンとか公開してたわけじゃないですか、
あ、
そう、なんかそういうのが全部、
まあ、ルロケンやってたランキング入ってたかどうかって、
いや入ってるかもしれないでしょ。ルローニケンシン最終章ザ・ビギニングザ・ファイナルって、
ね、
ど
っなん
だ
どっち
分かんない
何
ルローニケンシン最初に戻んの、最終章ザ・ビギニングとルローニケンシン最終章ザ・ファイナル、
あ、それなんか何、インフィニティストーン使ってなんかこう過去に戻ったりとかそういう話、
あ、いや、まあ普通に本編の、いわゆる本編ってのは3部作のね、前回の3部作の前の話っていうのと、うんうん、一応後の話っていうのが2つこうやるっていう、
え、なんかさ、ウルヴァリンみたいなやついるじゃん、ルロケンの、
いっぱいね、
え、ほら、マジでウルヴァリンみたいなやついるじゃん、なんかこう過去編みたいなのでさ出てくるさ、なんかこう腕が伸びるウルヴァリン、赤いウルヴァリンみたいなの出てくる、
そうだっけ、うん、
そいつの話ってわけじゃない、
もう完全に確変だよ、だからその、うん、人斬り抜刀斎と呼ばれていた頃の話みたいなやつじゃない、多分そんなレベルじゃないの、多分、
え、別に雪城ユニスとか出るでしょ、
あ、でもそうじゃない、
そうそう、最後だね、だからそれが最終わりなのか、最終章
そっちが終わりの、真剣佑ですよ、
リード真剣佑だね、
とかね、まあありますけど、まあだから、
まあ、そういうのも今年はなかった
ねってこと
なんでね、っていうことなんで、
まあ、そろそろ考え
とい
て、
まあ、ちょっとベストの方も皆さんちょっとそろそろ用意して、
うん、今年何作品洗い出すのがちょっとめんどくさいね、
なんかね、うん、だって俺携帯にずっとつけてるんですけど、今年見た映画、うん、劇場で見た映画、配信で見た映画とかつけてるんですけど、この一昨日その撮影中になんか話しててふっと思い出したらね、うん、キャッツ入ってなかったんですよ。
あら、書き忘れ、
書き忘れ、
映画出ないみたいな、
あれじゃみんなで見たからその後メモにつけ
る
みたいな、あ、出たんだと思う、とかあったからね、まあなんかまあちょっと忘れてるやつとか多分いっぱいあるんで、うんう
ん、はい、という感じですかね、はい、あらすとしましては 29.tiaz@gmail.com、 29は数字です、29.tiaz@gmail.com まで送ってください、
はい、
はい、
有料版更新してください、
更新します、
はい、お願いします、
そうですね、
本当に
結構溜まってるんでね、
うん、結構溜まってるんでね、じゃないよ、しなさい早く、はい、有料版もやってます、
はい、
月額300円からピクシブハンボックスで、29歳までの地図で検索をしてください、
今、はい、何回分ぐらいですか、80回
80ぐらいですかね、
うん、
聞きます、
はい、
はい、
お願いします、はい、って感じですかね、
はい、
おります、
お疲れ様でした、
お疲れ様でした、さよなら。